今週の4月21日にね、Apple の方がね、とある発表しまして、まあよくあるね、新製品の発表会みたいなやつなんですけども、まあその時にね、いろいろと発表あったんですよ。あの、エアータグっていうね、なんか、そのタグつけとくと、なくしちゃったものすぐ見つかりますよっていうやつだったりとか、あとは iPad Pro の、新商品だったりとか、あと、iMac かな？ iMac なんてあるんだっけ今。普通の Mac ね。あの、デスクトップの Mac の発表だったりとか、いろいろあったんだけど、もうそれ以上に、我々、ね、こうやって、ポッドキャストで配信しているポッドキャスターにとって、ビッグなニュースが一個あって。で、何かっていうと、あの、ポッドキャストの、サブスクリプション、ね、いわゆる、まあ、よく言われるサブスクね、が、5月に、開始されますよっていうね、話がありまして。いや、寝耳に水ですよ。なんかね、そういう製品発表はね、あの、あるよっていうので、まあ、ちょっと楽しみにしてたんだけど、こういうサービスとして、ポッドキャストがね、まさか話題に上がるとは思わないし、しかも、ポッドキャストはサブスクが開始されるなんて誰も思わないからさ、来るんだと思って。とうとう来るんだって。まあ、待ってましたよ、私もね。ずーっとさ、なんだかんだでね、12年ぐらいですか。ポッドキャストやってますけど。いや、待ちましたよ、12年。ポッドキャストで食っていくことはできないのか否かっていうね、問題をさ、ずっと抱えてさ、生きてきたわけですよ。でね、でポッドキャストじゃ食えないからってさ、まあ、YouTube に手出したりとかさ、まあ他にもね、なんかそういう、ちょっと、ね、小遣い稼ぎをさ、させていただこうというさ、まあいろんなものに手出してね、で、その度にね、マネタイズ、マネタイズってね、叩かれたりとかしてね、そんなん送ってましたけど、ようやく、ポッドキャストっていう、しかも本当にメインのね、土俵というか、まあ、アップルのポッドキャスト、ここでサブスクが解禁されるというわけで、まあポッドキャスターの皆さんはね、ちょっと喜んだというかね、びっくりしたんじゃないかなと思うんですけど、だからこれがね、あのただただ喜べる内容なのかっていうと、そういうわけでは多分なくて。っていうのも、結局は、この、例えばね、今ね、童貞ネット、アットネットラジー、これ無料でね、公開してますけど、これを有料配信にするとか、そういう話になってきちゃう、ぽいんだよね。例えば、その、最初の、1時間は無料にして、残りの1時間は有料にするとか、なんかいろんな方法は取れるっぽいんだけどね。詳しくはまだわかんないよ。なんだけど、とか、普通の放送は、ね、今まで通り無料にしといて、そっからね、別の、ちょっと別回みたいなものを差し込んだりとかして、そこは有料にするとか、なんかね、あと、最新の10話までは、無料なんだけど、過去のね、アーカイブ聞くってなったら、そこは有料とかさ。なんかそういういろんなね、多分設定できるっぽいんだけど、まあ、そんなんで、まあ、リスナーさんの方に、ちょっと負担が発生してくるんじゃなかろうかっていう内容なんだよね。だから、YouTube みたいに、完全無料で見れ、聞けるのか、まあ、聞けるんだろうけど、聞けるんだけど多分広告が入るだろうなとか、ちょっとよくわかんないんだよね。ちょっと詳しくは、まあ、5月になったらね、詳細わかると思うんだけど、まあ、そんな感じなわけよ。で、さらに、配信者側としても、無料でそういうのがね、設定できるわけじゃなくて、お金かかんのよ。配信者側も。で、これが、Apple、ポッドキャストコネクトっていうのでね、なんか、いや違うな、アップル、ポッドキャスターズプログラムってやつだね。これで年間費2400円かかんのよ。で、これ2400円払うと、そういうサブスクを配信者側がね、利用できますよっていうやつでさ。 で、まあ、4月21日発表あって、で、その配信者側ね、側としては、その管理画面みたいなのあってさ、それが Apple Podcast Connect っていう、管理画面があるんだけど、で、そこにアクセスして、で、Apple Podcasters プログラムとかね、その、ね、2400円かかるプログラムに入ったりとかって、まあ、できたりするんだけど、どうしようかなと思ったの。まあ、5月からね、開始のサービスだしさ、まあ、内容もね、まだまだ、ちゃんとどうなるのかわかんないところではあるからさ、ちょっとなと思ったんだけど、でもここは、一発決めてやんなくちゃいけねえなと。ね。5月開始だからといって、5月まで待ってたんじゃ、ポッドキャスターとは言えないなと思って。でそんなわけで私、発表は4月の21日に発表だったんだけど、一応次の日、1日と寝かしまして、4月22日に、Apple Podcast、ポッドキャスターズプログラムの方に、登録をしました。年間2400円。ね。もう払いましたから。だから、もうあといつでもサービスがね、開始でき次第、ね、サブスク解禁ですよ、うちも。ただ、どういう風にやっていこうかって話なんだけどさ、いや、みんなに聞いてほしいじゃん、やっぱり。多くの人に聞いてほしいよね。だから、難しいよね。YouTube みたいな感じだったら一番いいんだけどね。みんなが無料で聞けます。で、ラジオの中にちょこちょこと CM がね、入るようになります。で、その CM のなんか視聴分だけお金が、ね、ポッドキャスターの方に、入ってきます。ってんだったらさ、すごくいいじゃない。誰も、まあ、誰も損しないってわけではないけど、まあ、リスナーとしてはね、広告ついちゃうのなんか、うざったいなって。で、うざったいなって思う人は、お金を払って広告を消すって。多分その形が一番いいなと思うんだけど、どうなんだろうね。それしてもらえたら一番いいんだけど。まあ、そうじゃなかったらね、何かしらなんか。でも、過去の放送とかもさ、うちの場合12年分ぐらいあるわけじゃない、過去放送が。そうするとさ、いや、有料だったらそんな遡って聞かないよって。無料だからこそ、ちょっと聞いてみようかなってなったりするわけじゃない。とかね、それわかんない。でも、俺が思ってるだけで、違うのかもしんないけどさ。とかね、ちょっといろいろ思ったりとかするんだけど。で、ちなみにあと、そうやってサブスク解禁されて、まあ、お金がね、発生するんだけども、お金が発生して、その 100% が、じゃあ、配信者の方に、行くのかっていうと、そういうわけではなくて、おそらく、30% Apple に持っていかれますと。で、残りの 70% が、配信者側に入ってくるっていう仕組みっぽいんだけど、ただ、ちょっと書いてある、記事によってちょっと違ったりするんだけど、2年目からは、その、持ってかれるパーセンテージがね、30% から 15% になるとか、っていう記事があったりとか、あとは、年単位。例えばその、サブスクってさ、月額定額制ってやつじゃない？だから、その、月額だと、30% 持ってかれんだけど、年額、まとめて年でね、払ったりとかすると、15% で、の手数料になりますよとかね、なんかいろいろ書いてあったんだけどもさ。だからね、なんかいろんなやり方あんだなぁと思うんだけど、そんなんでさ、まあ、早速ね、私も、まあ、サブスクで登録しまして。で、サブスク登録するとね、いろんなの、登録しないといけないんだけどね。まあ、契約に同意したりとか、あとは税金。そのなんか、税金関係のことを書かないといけないのよ。あなたはどこに住んでますかとかね。で、どこどこの国の税金の、なんか、 税金になりますよ、ここは、みたいな。だから、日本から配信してるけども、その、アップル自体はアメリカにあるから、アメリカの税金の計算になる、みたいなね、ことが書いてあったりとかして。それに同意してって、なんかしたりとかね。あとは、口座。銀行口座とかも登録しないといけないんだけど、銀行口座がさ、俺いつもね、りっちゃんことリスナー銀行お世話になってっからさ、じゃあ今回もちょっとりっちゃんにしようと思ってさ、登録しようと思ったの。したらさ、出てこないんだよ。りっちゃん出てこなくて、まあ、りっちゃんって検索してるわけじゃないよ。ちゃんとリスナー銀行とかってね、検索すんだけど出てこなくて。あれ?と思って。じゃあ俺もう一個口座でね、東京 UFJ 銀行あるからさ、じゃあ UFJ 検索してみようと思って。出てこないんだよ。と思って。で、いろいろ試したところ、楽天銀行は出てきたの。だから、まあまあ、じゃあ楽天銀行、ね、旧 E バンク、ね。懐かしいね。みんな E バンク、知ってる?楽天銀行って今なってるけどね。楽天銀行なる前、E バンクっていうね、そういうネットのね、ネット銀行だったんだけどさ。懐かしいね。もうできた当初、ね、口座開設した記憶がありますけどね。今じゃあ、楽天銀行となっております。そんな楽天銀行はあったんで、それでね、今回登録はさせていただきまして、っていう感じだったんで、もし、ポッドキャスターのね、方、聞いてますよなんていう人いらっしゃったら、ね、このちょっと銀行口座、探すのがちょっとね、手間かもしれないですね。まあ、その辺は、いろいろとね、持ってる口座で。で、最悪その楽天銀行は行けますよっていうね、その情報だけね、お伝えしておこうかなというところでございまして。まあ、そんなところでね、まあ、どういうふうに私これからね、ポッドキャストの方をね、やっていこうかっていう、まあ、ところなんですけども、まあ、変わらず、なんか今のやり方は変えない方がいいかな、やっぱり思うんで、だって、このやり方だからこそ長く続いたわけだし、やってこれたわけだから、もう今の方法はね、崩さないで、これはこれでやってって、で、なんか、ね、前々から言ってたりしますけど、じゃあ、新しい番組やってみようよとかさ。ね、だからまあ、今のやり方でね、マネタイズが難しいんだったら、まあ別のね、ところでマネタイズしたりとかね。まあそういうのをちょっと考えていこうかなっていうところも一つありますんで。まあちょっとわかんないよ。結局ね、蓋開けてみたらね、もう童貞ネットっていうものが、もう全く違うものに変貌してるみたいな。もう、金の亡者になってるっていうね。可能性もありますけど。いや、それなるよ。金の亡者にもなりたくなるよって。12年待ったんだから。ねえ、このアップルポッドキャストでさ、なんかお金稼げないですかみたいな。だって理想はさ、一応ね、俺の理想としてはだよ。週に1回のこのラジオ配信で、生活ができる。もうこれが一番の理想なんだから。そしたらさ、一週間ネタを探して、で、いろいろと街を徘徊したりとかね、して、で、一週間に一回ラジオして、っていうのを繰り返すっていう生活じゃん。これ12年やってるわけだからさ。これで食ってけたら、まあ一番理想的なわけだよね。ねえ、だってそしたら、仕事なんですかって、あ、ポッドキャスターですって言えるわけじゃない。完全に。食ってるわけだから、それでね、生活してるわけだから。そうなりたいよね、本当は。そのぐらい、夢のある、それ夢あんのかちょっとわかんないけど、そのぐらい夢のある、今回、ね、Apple Podcast のサブスクリプション、なってくれたらね、嬉しいなと思うんだけど、まあ、そうはいかないだろうね。それはさ、そのね、トップの方のポッドキャスターは別よ。その、何十万人とかさ、そういうね、なんか、購読者数みたいなのがさ、いてさ、 そういう人だったらね、ワンチャンあるかもしんないけど。まあ、私みたいな。もう、やってる年月が長いのと、放送の時間が長いってだけがね、取り柄のね、もう、毎週よくわからない、ね、潜入レポばっかりしてるおじさんのさ、ポッドキャスト、どうなのって。儲かるのって言ったらわかんないからね。だからその辺も。だからもしかしたら、儲けるために、ラジオはね、やっぱり俺2時間だと思うのよ。深夜ラジオのね、手でやってますから、うちもね。そしてやっぱり2時間なのよ。ラジオって枠は。なんだけど、いや、ポッドキャストは、ね、儲けようと思ったら10分単位のね、ラジオが一番儲かるんだよってなったらさ、もう、いつの間にか、童貞ネットね、10分ラジオになってる可能性あるからね。毎日10分ね、欠かさず聞いてくださいみたいなさ、なってる可能性ばっかり怖いなぁと思うけどさ、あんまりお金にね、左右されずにやっていけたらなと思います。まあ、そんな感じでね、まあ、5月になったら、何かしらの形でね、Apple Podcast のサブスクリプション、何かしら導入したいと思うんでね、あんまりリスナーの方に負担のならないようにね、変わらず、最新回は、問題なくね、いつも通り聞けるようにはしたいと思いますので、それ以外はちょっとね、まあ、いろいろ、要相談という形でね、ちょっとやっていきたいと思いますんでね。まあ、そんな、ね、ちょっと、ポッドキャスターには、ビビッとくる。ね、ちょっとテンションの上がる、そんな発表がありましたって話から、ね、今日もやっていきたいと思いますんでね。よかったら最後まで聞いていただけたらと思います。それでは、やっていきたいと思います。パルナイトーの、童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパルナイトです。こんばんは、というわけでね、まあ、ポッドキャストね、でもいい話ばかりじゃないんですよ。何やら、このね、ポッドキャストが、その管理画面がね、もともとあったんだけど、この管理画面っていうのも、最初の頃はなかったの。で、何年か前に、そういう、なんだろうな、アナリティクスっていうのかな、そういうなんかどのぐらい視聴されてますよとか、どういうどんぐらい登録者数がいますよとか、そういうのがね、ざっくり見れるみたいな、そういうのができたんだよね。アップルの方がそういうの提供し始めて、ベータ版だったんだけど、でそれが今回すごく新しくなって、でそれがその新しい管理画面で Apple Podcast Connect っていう名前のね、管理画面ができたんだけど、でさ、それ今回まあみんなね、ポッドキャスターの皆さんは新しい管理画面になるから、それにアクセスしてしたと思うんだよね。サブスク始まんのかつってね、ちょっと管理画面入ってみようつって、そしたらなんかいつもと違う管理画面になってるつって、ログインするので何やらね、その管理画面にアクセスした人の中からね、ちょっとどのぐらいの割合かわかんないんだけど、ちょこちょこと Apple Podcast の中からですね、番組が消えるっていうね、そういうトラブルにね、会う人がね、ちょこちょこいらっしゃいまして、で何を隠そう、私もねその一人なんですけども、いや参ったねと思って、まずランキングからも消えるのね。ランキングからは消える、番組が消える、あとそのカテゴリー、普通のカテゴリー検索みたいな、ランキングと関係なくね、このカテゴリーに入ってますよみたいなカテゴリー検索しても、いないと、番組が消えてると。でさらには、俺は平気だったんだけどね、俺の場合は童貞ネットって検索した時に、まあ、出てきて、 番組は見れるんだけど、最新の、エピソードっていうの？だから、まあ、最新回だよね。最新回が表示されないとか。中には、検索して出てくるんだけど番組は。そこをアクセスしようとすると番組にアクセスできないとか。まあ、そんなのがなんかもろもろね、発生していて、いや、これは参ったねっていうね、感じだったんだけど、まあ、2、3日っていうか週末ぐらいか。土曜日ぐらいになったら、なんとか戻って。ね、あの、ランキングとかね、カテゴリーの中にも戻ったし、最新回の方もちゃんと表示されるっていう風になってさ。まあ、一安心だったんだけどさ、なんかやっぱ気が気じゃないよね。結局、ね、主戦場はこの Apple Podcast だからさ。まあ、そこをね、そこでやっぱ聞いてくれてる人が一番多分多いと思うんだよね。だからそこでさ、番組が消えちゃうとかさ、ね、最新話が聞けないとかさ、いや、ちょっと待ってくださいよって話だからさ、ようやくね、12年待ってたよ。で、ポッドキャストがさ、日の目見そうだってなってるところでさ、番組が消えるってさ、そんなことあります？みたいな状態だったんで、まあね、治ってよかったなと思うんだけどさ、まあね、まあこれからもちょっと、頑張っていきたいよね。その、まあ、童貞ネットっていう名前があるからこそね、聞いてくれ、あの、なんていうの、一回聞きに来てくれるって人はいると思うんだけどさ、そこでね、ちゃんと長く聞いてもらえるようにね、やっぱりやっていきたいですからね。これからは、まあ、ね、これまで聞いてくれた人はもちろん、ですけども、それプラスね、新しいリスナー層もね、やっぱ獲得していきたいなと思いますんでね。でも新しいリスナーの人ってどうなんだろうね。いや、嬉しいよ、すごく嬉しくてさ、そういう人求めてるんだけど、やっぱり俺が20代の頃からやってるラジオだからさ、これもさ、で今40歳になっちゃったけど、だからその歴史が長いじゃん、なんだかんだ薄っぺらい歴史だけども、それでも歴史がねあるわけでさ、だからって思うけど、でもいいよね、アーカイブが全部聞けるってことはさ、そのね、週に1回、まあ最初の頃はね1時間だったりとかね、放送だったけど、途中から2時間放送になりましたけど、だから1時間なり2時間ね、毎週聞いたら、ね、週に1回しか聞かないってなったら、12年かかっちゃいますよ。だけど、毎日聞けばさ、毎日1話聞いてけばさ、まあ、そのうちね、だって、今日だって放送が645回目の放送なんだから、まあ、1年間で追いつけないか。2年間毎日聞き続ければ追いつくわけじゃん。そう考えればね、2年間毎日楽しめるコンテンツだから、それはね、楽しめるんじゃないですか。なかなかないですからね、そんな普通のさ、地上波のラジオだってさ、いっぱいありますよね。何年もやってる長者番組ありますけど、じゃあアーカイブ全部聞けますかって言ったら聞けないんだよね。そう考えたら、12年分のアーカイブが残ってて、それをね、すぐ聞けますよってのは結構ね、いいことだと思いますからね。まあそんなんで、ね。まあこれがね、12年で、おじさんもさ、成長してればいいよ。ね、お兄ちゃんの頃からさ、おじさんになってるわけだからさ、そこがね、12年で成長してればね、それは、ね、さらにいいんだけどさ、成長してないっていうね、退化してるっていうね、そういうところもありますからね。まあ、今年はちょっと成長していきたいなと思ってますからね。ここからね、28歳から40歳までの間は、これはもうちょっと、まあ、しょうがないよ、諦めてもらって、40歳からのこっからの成長をね、見ていただきたい、まあ、そんなラジオでございますんでね。まあよかったら、ちょっとこんなラジオもね、お便りなんかをね、募集してたりしますからね。何か、 私の方に質問とかね、なんかいろいろありましたら送っていただけたらと思います。まあ、そんなわけで、お便りの宛先なんですけども、ね、こちらメールでお待ちしております。メールアドレスは radio@doutei.net 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 こちらまでお待ちしております。リアルタイムでねいただけましたら、そのまま読ませていただきますし、リアルタイムでなければね次回の放送で読ませていただきたいと思いますんでね、どしどし送っていただけたらと思います。まあ、そんなねお話なんですけど、まあ、今週ね他にもねいろんなことはありました。何があったかっていうとですね、まあ、テンション上がったお話としては、めぐみの大吾の作者曽田先生からですね、ツイッターの方で、コメントをいただきまして、私ねあのツイッターでさ、めぐみの大吾のね新しいシリーズ九国のオレンジっていうのがね発売されて、それ読んだのね。で、すごい面白かったって、その作品にすごい熱があって体が熱くなったみたいなことねツイッターでつぶやいたわけですよ。そしたらさ、そのツイートに対して曽田先生がありがとうございますってコメントくれたので、この曽田先生のアカウントについてはあのスタッフとかじゃないからね、たまにいるんだよ、あのパルさんちょっと喜んでるところね水差すようで悪いんだけどって、そのありがとうございますってコメントスタッフからですよみたいな、で曽田先生直接じゃないですよみたいなこと言うやつがいるんで、たまに水差したがるやついるんだよね。もう本人が喜んでんだからそれでいいじゃんと思うんだけど、でも今回違いますよ。曽田先生のアカウントは曽田先生です。で、これは普通にプライベートのねこともつぶやいてたりとかする曽田先生の個人アカウントなんで、でそこからねコメントをもらって、いや嬉しいなぁと思って、ないよね本当なんていうの、こういうツイッターとかさ SNS の時代だからこそね、なんか好きな作家の方からさコメントもらえたりとかするんだよな、繋がれるんだよなと思ってさ、そりゃすごい話だよねと思って、だからねそんなんでちょっと私ね一番好きな漫画がさめぐみの大吾だからさ、その先生からねコメントもらえるなんてすごいね嬉しいですよ。だからねそんなんで、まあそれはちょっとテンション上がった話かなーってね、ところあぜひねめぐみの大吾のその新しい九国のオレンジっていうのがね一巻出たばっかりなんで、でしかもその過去のめぐみの大吾、まあもちろん読んでた方が絶対面白いんだけど、読んでなくても全く差し支えない感じで読めますんで、おすすめです。もう本当に九国のオレンジから始めても全く問題ないです。ちょっと登場人物がねそのなんていうの、一番最初のめぐみの大吾に出てきたキャラクターとかもねちょっと出てくるから、だから読んでた方がより面白いね、楽しめるっちゃ楽しめるんだけど、読んでなくてもああそういう人がいるんだっていうぐらいでね全然問題なく読めるので、その辺もやっぱりうまいよね。知ってる人はニヤッとするし、知らなくても全く関係なく読めるから、いやさすがの曽田先生と思って、でおすすめなんでね、ぜひ、めぐみの大吾九国のオレンジ読んでいただきたいと思っております。まあ、そんなねところもありあったりとかするんですけど、なんだろうね今週他にはね、あれだな、ちょっとお金の話しようか、たまにはでもお金の話するとね良くないんだよねこのラジオね、でもしちゃうね、しちゃうのがこの放送なんですけども、仮想通貨って皆さん知ってますかね、もうお得意の仮想通貨なんですけど、私もねビットコインとか持ってましたよ。今すごいでしょビットコイン、 またちょっと下がってきちゃったけどね。上がってた時なんて1ビットコイン700万とかだったからね。私持ってたんですよ、ビットコイン。だけど、だいたい1ビットコイン120万円ぐらいの時に売りさばいてしまって、なんともったいないことをしたのかというね、まあ、そんな過去があります。で、今回。まあ、私まだね、モナコインとか持ってんですけど、まあ、モナコインはこれからまだ少し上がるでしょう。で、このまま放置でいいかなと思って。で、ちょっと違うコインが欲しくて。IOST っていうね、仮想通貨のコインがあるんだけど、これがずっと気になってたの。いつぐらいからかな。まあ、これコインチェックってところとビットフライヤーっていうところのね、二つの、会社を使ってね、仮想通貨の方を買ったりとか売ったりとかねしてたんですけど、コインチェックの方で IOST っていう通貨を取り扱い始めた時があったんだけど、その時からね、ちょっと気になってはいたの。で、気になるな、気になるなで、ここまで来ちゃって、まあ、めちゃめちゃ上がってると。で、4月の18日の時点で、1IOST が 9.3 円ぐらいまで上がったのね。それまでは、4円とか5円とか、そんなもんだったんだけど、それが一気に 9.3 円まで上がったわけ。いや、買っとけばよかったなーって、すごい思ってて。で、思ってたら、何やら、徐々に、下がってきたのよ。もう俺、このままずっと上がっていくと思ってさ、IOST。だから、もう、ね、結局、買うタイミング逃しちゃったなーって思ったんだけど、あれよあれよとちょっと下がってって、で、途中、まあ、いくらぐらいかな、7円ぐらいまで下がったのよ。9.3 円まで上がったやつがだよ。もうこれはさ、買うしかないじゃんって思って。もう戻ってこないと思ったのよ。このまま 9.3 円ね、越してって10円、20円、30円っていっちゃうんだろうなと思って。買うタイミング逃したなと思ったら、下がって買い時になったわけ。7円。もう7円で買える時なんてないだろうなと思って。で、買いたいと。でもお金がないと。ね、もう貯金なんてないですからね、ほぼね。じゃあどうすんのと。りっちゃん。ね。りっちゃんことりそな銀行っていうさ、奥の手が私にはあるじゃないですかと。で、りっちゃんでお金借りるとね、年利で 12% とか 14% とかかかるわけですよ。でも、もういつもの理論だけど、いや、年間、じゃあ 12% だとしようよ。年間 12% でお金借りますよ。でもそもそも、ねえ、仮想通貨、年何パー稼ごうと思ってるんですかって話だもん。年、20% じゃないよ、俺は。年やっぱり 40%、50%、いや、100% だよね。倍の金額になるぐらいを目指して仮想通貨買うわけじゃない。そう考えたらですよ。じゃあ 100% だとしようよ。ね、100% アップ。そっから 12% 引くってなったら、残り 88% ですよ。だから、ねえ、借りた利息を返済しても 88% 残るわけですよね。で、さらにまあ、そっからじゃないけど、元から 100% の中からね、まあ、利益分にか、ね、対して税金がかかったりするからさ。それが、金額によるんだけどさ。でもまあ 20%、30% なもんですよ。言ってもね。じゃあ 20% 持ってかれるとしましょう。そしたら 88% から 20% 持ってかれて、残り 68% 残るわけですよ。したら、ねえ、素敵じゃない。問題ないじゃないってことでさ、りそな銀行からお金を借りまして。で、まず、 7円のところで10万円ね、 iOSD 買いました。で、買ったらですね、いや 9.3 円から落ちてきて7円だからね。だからもうここがそこだろうと思ったわけ。結構落ちたからさ。で、10万円買ったんだけど、そっから買った次の日かな、あれよあれよと落ちまして、5円まで落ちちゃって、そんな落ちると思って、でもここは買い時だと思って、5円のところでさらに10万円だから合計20万円 IOSD をね、保有しまして、でさらに落ちてくんだよね。で、4.1 円ぐらいになったの。その、1iOSD9.3 円だったところが、俺が買ったせいだかは知りませんよ、それな、そんなのね。俺が買うと落ちるなんていうね、都市伝説ありますけど、まあ、そんなことはないと思いますけど、まあ、7円で買って、5円で買って、でもまだまだ落ちて 4.1 円まで落ちるっていうね。まあ、そんなんありましたけど。で、今、なんとかかんとか戻してきて、今 5.5 円ぐらいになってんのかな。だからもうちょっと上がると6円ぐらいまで上がるとトントンなるかなっていうところなんですよ。で、すごいんだよこのコインチェックのさ、手数料の取り方っていうか、手数料じゃないのかな、スプレッドが開いてるっていう表現なのかもしれないんだけど、あの10万円分買うじゃんね、買って速攻でその10万円分売ろうとするじゃん。そうするとね、9万円なんだよ。ひどいなと思って。だから買うときに 5%、 売るときに 5% 持ってかれるというか、そんなぐらいのイメージよ。だからさ、大変だよねお金稼ぐってと思って。10万円買って、だFX とかだとさ、すぐに買っ、なんていうの、買って売ってでさ、すぐ利益出たりするじゃない。まあもちろんそれうまくいけばだけど。でもさ、仮想通貨の場合、結構辛いよねと思って。1日でね、20% とか上がる日はあるとは言ってもさ、買ってすぐに売ったら、ね、10万円買ったらさ、9万円になっちゃうんだから。そんな、ぼったくりありますって思うけど、でもそれでもね、このままね、元の9円ぐらいまで行ってくれればさ、それだけでね、かなりお金としては儲かりますし、できれば、もっと長期保有でね、この IOSD の通貨が、一桁じゃなくてね、そのなんか5円だ7円だ9円だとかってレベルじゃなくて、今のねえビットコインみたいに600万だ700万だみたいなね、そのぐらいまで伸びてくれればさ、俺の10万円ってやつもね、もう浮かばれるわけですよ。10万円20万円がさ、奥になるわけですよ。でももうこうやってね、俺みたいな人間が奥を手にするって考えたときに、もうやり方なんてこのぐらいしかないんだよ。仮想通貨に手出すとかそんぐらいしかないんだよ。で、まあ奥とは言わなくてもさ、100万だ200万だっていうねところだとしてもさ、仮想通貨しかないし、実際仮想通貨を持ってればビットコインを持ち続けてれば、それはあったんだよね、その現実が目の前に。俺は途中でね、離脱してしまいましたけどもね。まさかここまで上がるとは思ってなかったし、生活費も必要だったし、ね、俺が売ったタイミングが、一時の山だったから、あそこ以上はちょっともう無理だなと思って判断して、もう売ってるから、まあ、そこに後悔はないんだけど。そんな感じだからさ、まあちょっとね、今、IOSD の通貨をね、20万円分買って、まあ、多分平均単価が、6円ぐらいの状態なんで。なので、 これがね、ちょっとどうなっていくのかっていうのがちょっと見物なんですけども。まあ、これ以上落ちないでほしいね。さらに落ちて、3円台とか、なったら、ラストの買い増し、するかもしんないけども、それ以上はもう、あんまお金借りたくないからさ、俺もさ、りっちゃんからさ、できる限りね、お金借りないで済むようにしたいので、このぐらいで止めておいてほしいなっていうね、ところではあるんですけど。まあそんな感じでね、ちょっと久しぶりに仮想通貨をね、手にしましたっていうことで。だから今、モナコインと IOST を持ってるって感じ。もうね、しょうがないの。ね、貯金してたってお金増えないんだから。だったら、借金してね、借金してでも投資するという、そういうことですよ。そうでもしないと、もう、ね、一発逆転ホームラン狙えませんから、私ね。うん。もう、どっちかなんだから、アウトか、ね、スリーアウトチェンジか、一発逆転満塁ホームランかも、どっちかしかもう残ってないんだから、ね。だったら打席立とうよっていうね、話なんで。まあ、そんなんでね。ちょっと久しぶりに仮想通貨の話をね、ちょっとしてみましたってところでございます。で、あとはですね、今週、ずーっと放置してたんだけど、みんなマイナポイントってあるじゃん。あれ登録した？俺、マイナンバーカードはさ、すげー昔に作ってあるのよ。本当にもう何年も前に作ってて、で、持ってんだけど。ただ、マイナポイントってあるじゃん。あれの登録とかしてなくて。あれもよくわかんねえ、よくわかんねえってか、なんかめんどくさいなと思って。で、ずっと放置してたんだけど、何やら、4月いっぱい ?5 月いっぱい ?4 月いっぱいだっけとかで、マイナポイント登録しないと、あ、もったいないよみたいなのがあって、っていうのが、まあ、よくあるのがね、例えばそういう、決済サービスとかに連携させるのね、PayPay とかスイカとか、そういうのにそのマイナポイントのやつを連携させて、でそうするとなんかマイナポイント5000ポイントもらえますよみたいな、そういうキャンペーン結構やったりするのよ。だからさ、まあ言ったらね、お金ですから、そのマイナポイントってなんか多分1ポイント1円とかで使えるのかなっていうやつだからさ、5000円とかもらえたりするわけだよね、登録するだけで。だから今ね、お金あんまないからさ、で仮想通貨も買ってお金ないからさ、落ちてるお金はね、やっぱり拾っとかないといけないんでね。じゃあちょっと今回マイナポイントね、登録しようと思って、ちょっとしてみました。で、いろいろ考えたんだけど、まあ、PayPay でいいのかなと思って。あんまりちょっと深く考えないでね。まあ、PayPay だったら、まあまあ、これからも決済サービスとしてたまに使うし、と思って。で、PayPay と、そのマイナポイントを連携させて、ってやったんだけど、そっちなんかね、めんどくさかった。本当は簡単に行くって書いてあるんだけど、マイナポイントのアプリをダウンロードして、で、あとはペイペイ起動して、連携するみたいにすれば、簡単に行きますよって書いてあるんだけど、行かないんだよ。何やっても、そのペイペイから連携させようとすると、なぜか、ブラウザが立ち上がっちゃうの。マイナポイントのアプリがね、立ち上がらないでね、ブラウザが立ち上がっちゃって、なんか一向に進まないから、なんか変な手動でね、うまくいかない方はこちらのやり方でって書いてある方法でやってさ、なんとかできて、それで。ただめんどくさいのがさ、 PayPay はマイナポイント登録しただけだと5000円もらえなくて、 PayPay に2万円分チャージすると5000円分のマイナポイントがもらえますよっていう、そんな内容だったのね。だからさ、今すぐ使わないペイペイ残高をさ2万円増やすっていうね、 ことをしまして。で、まあまあ忘れないうちにやっとかないといけないと思ったからさ。で、それで一応5000円分ね、ゲットして、マイナポイントの方もね、これで良かったなと思って。まあ一番ね、良くないのはね、もらえるはずだった5000円がもらえないことですから。で、結果ペイペイのね、残高増えたってさ、まあ、いつか使うもんだからね、まあいいかなと思って。で、そんなんでね、まあ速攻5000円ゲットって感じだったんだけど。で、それゲットした後でさ、で、ちなみにと思って。ペイペイもたまに使うけど、俺、スイカの方が使うのよ。スイカはね、電車乗るときも使うし、コンビニとかね、とか、そういう、普通の日常的な買い物するときもスイカ使うから。スイカ、どうなんだろうって思って。で、JR のさ、ホームページちょっと見たらさ、何やら、スイカと、マイナポイントを連携させると、2万円のチャージとかそういうね、しないで、合計6000ポイントもらえるっぽいんだよね。そのなんか JR の、使えるなんかポイントが5000円、そのマイナポイントが5000円と、JR で使えるポイントが1000円かな ?1000 円分で。合計6000円が、特にチャージとかしなくてもらえるみたいな。全然 JR の方だったじゃんと思ってさ。チャージした後に泣くっていうね、ところありましたけど。まあね、ちょっと連携した後はもうどうにもならないっぽかったんで。もうこれでね、もうペイペイで、もう1000円損してる。もう最初のね、もう出だしから損してて悲しいなと思うんだけど。まあこれを機にね、まあ、ペイペイも使っていこうかな、みたいな。まあ、そんな感じだったんだけどさ。で、久しぶりにその JR のさ、ポイントサイトみたいなのさ、見てさ、そしたら結構溜まってんのよ、ポイントが。まあ、で、これまでもね、職場によっては定期買ってね、行った時もあるし、で、今はね、特に定期買わないで、毎回普通に、その乗車券買ってるっていうかね、その、スイカでね、通勤してるんで、まあ、それなりに溜まるんだよね。JR のポイントが。で、全部合計するとですね、多分、1万何千ポイントかあって、で、2万円の商品券と交換できるぐらい溜まってたのよ。多分、2年分ぐらい溜めてたと思うんだけど。なので、せっかくだからと思って、そのじゃあ2万円もね、2万円分の商品券もね、交換の手続きしてさ、まあ、近々届くと思うんだけど。で、届いたら別にその商品券は、使えませんよ。使えませんっていうか、商品買うために使うわけではなくて、もう金券ショップ持ってっちゃうから。金券ショップ持ってくとね、5% とか、まあ、10% までいかないぐらいの、還元率、その、だから、92、3% ぐらいの還元率で買い取ってくれるので、だから、ちょっとね、お得なんですよ。その、JR の、まあ、余談ですけどもね、JR のそのポイントって、スイカの方にまんま移行することできるんだけど、それすると、1ポイントイコール1円なのよ。うまみないんだけど、その商品券にするとね、パルコカード、パルコの商品券みたいななんかあるんだけどさ、でそれにすると1万6000ポイントとかが2万円分の商品券とかになるのよ。で、だからそれをもうその時点で4000ポイント儲かってるわけじゃん、4000円分儲かってるわけ。なので。その商品券を金券ショップに売った時にその4000円以上の手数料取られないんだったらそっちのプラスなんだよねっていうことでさ、まあ商品券にするっていうね、まあちょっとした財テク的なね、貧乏がゆえのね、少しでもお金が欲しいというところで、まあそんなね、ちょっとずる賢いね、策を取っておりますけどもね。まあ、そんな感じでございますね。まあ、そんなんで、だから、ね、 ペイペイも5000円もらえたし、で、JR のね、ポイントの方もね、うまいタイミングでね、換金することができたしと。で、まあまあ、お金にね、ちょっと最近ね、ちょっとシビアというか、まあシビアではないんですけどね、お金にちょっと執着してますから、ないですからお金がね。まあそんなんで少しずつね、小金をね、稼いでいくというスタイルをちょっと取っておりますけどもね。まあそんな感じでしょうか。ね、あとはお金の話はそんなにないんですけど、他、ね、今週のお話ちょっとしたいんですけど、ちょっとまとまったお話なんですけど。私、おととしの夏ぐらいからね、釣りを始めまして。で、早2年近く経つわけですよ。今年の夏で2年、なるわけで。で、未だにですね、魚が触れないと。え？釣りするのに魚触れないの？っていうね。まあ、そんなおじさんなんですけど、よくないなと。やっぱ釣りするものとして、魚はやっぱり触れるべきだし、釣った魚はさばいて食べるべきだし、と思うんですよ、私はね。それはできないので、克服したいなと思いまして、今回私、ちょっとしたところに潜入してきたんですけど、何に潜入したかというとですね、魚のさばき方教室。ね、これにちょっと行ってまいりました。いやー、やっぱね、いや、いいのよ。YouTube とか見て、魚のさばき方とかを覚えるのももちろんいいと思う。だけど、やっぱりね、魚触ったりとか、魚おろしたりとか、実際にね、するってなった時に、自宅でね、やるってなったらさ、やっぱ、いや、ちょっといいわってなっちゃうじゃん。触れねえわってなっちゃうわけ。だから、やっぱ自分追い込まないとやらないわけよ。もうね、その魚を触らなくちゃいけない状況、魚をさばかなくちゃいけない状況に、もう追い詰められたらさ、やるしかないんだから。例えばだって、魚のさばき方教室行ってさ、いや、魚触れないんですってさ、1時間2時間経つみたいな、ありえないじゃん、絶対。一人だけじゃないんだし。ね、何人もね、周りにいたとしてさ。で、いい歳したおじさんが。そんなこと言えるわけないんだよ。そういう場所に行ったらやらざるを得ないんだよね。そういうところに追い込むと。いうことを考えましてね。もう一番は、そういう教室に行ってしまうと。いうことだなと思って、今回、魚のさばき方教室に行くことになりました。で、まあ、いろんなのありますよ。魚のさばき方教室っていうのもね。で、例えば ABC クッキングスタジオとかさ、あとベターホームとかさ、そういうなんか料理教室的なものっていうところでも魚のさばき方教室みたいなのやったりするんだけど、例えばベターホームってところだと6回でいくらだと思いますか？魚のさばき方ね、これを教えてくれる。そして、さばいた後は、ちょっと料理にして、試食をしますみたいな。そんなやつが、いくらでしょう。お値段、6回で、まあ、入会金みたいなのがね、3300円とかかるらしいんだけど、それ全部合わせて、42900円。6回で。だから、1回7000ちょっとかかるわけですよね。まあ、こんなもんなんだよ。料理教室ってね。で、他にも、魚をさばくっていうようなまた教室があるんだけど、で、それも魚もね、例えばイワシをさばくみたいな。もうイワシなんて、もう小さい魚じゃないですか。あれをさばけるようになりましょうっていう。そういう、なんていうの？教室っていうかね。講習会があって。1回、7100円。高いんだよ。 だからこういうさ、魚さばきましょうっていうね、教室高いの。しかも、それさばいて、しかもイワシだぜ。イワシとかっていうレベルの魚をさばいて、それちょっと調理して最後試食して終わるっていう。7000円。大人気コースですよ。いや、ちょっと高いなと思って。なんか、もうちょっとないもんですかと思って。私探しました。で、探したところ、築地にある、とある居酒屋さんなんだけど、そこで、魚のさばき方教室をやっているという情報を見つけまして、で、そこがですね、まずもちろんさばき方で、魚のさばき方を教えてくれます。で、さばいたものをつまみにして、終わったら食べましょう。まあ、ここまでは一緒ですよ。プラス、つまみを食べてる間、お酒飲み放題です。さらに、帰りには、お店からお土産がありますと。以前のやつだと、なんかその佃煮だったりとかね、そういうのがお土産でも、くれたりとかしましたみたいなのがありまして。だから、さばき方、食べる、飲み放題、お土産つく、いくらですか？ 5000 円。そう聞くと超安いでしょ。だって他のところ7000円とかするのは本当にね、結構調べたの。あんまりないのよ。なくて、で、あったとしても7000円とかなの、やっぱり1回。それが、ね、しかもなんかもう、イワシだぜ、みたいな。もうイワシなんてもうその辺スーパーで買ってきて自分でやれやみたいなさ、そう思っちゃうレベルじゃない。まあやらないんだけどね、その実際そういう場に行かないとやらないんだけど、でもそう言いたくなっちゃうような魚の種類じゃない。で7000円取るんでしょ。それがですよね。え、まあどんな魚かわかんないよ、その築地のお店はね。だけど魚のさばき方、それを食べて飲み放題、お土産ついて5000円。ここしかねえと思って。で、こんなお得なね、講習はねえぞと思って。で、そんなんでさ。で、週末の土曜日、開催しますよって書いてあったから。で、その週の月曜日に電話かけたの。で、今週末にある魚のさばき方教室って、まだ空いてますか？つって。したら、ちょっと午前中と午後に分かれてるらしいんだけど、午前中ちょっともういっぱいですと。で、午後は、もう一人ぐらいだったら入れるかなーみたいなこと言ってたので、じゃあちょっとそこお願いしますっつって。で、入れてもらったのね。で、ただ、結構人いるから、その、ね、今コロナでさ、まあいろいろと気にしてる人もいるからっていうね、結構密集しちゃってますけど、そういうの大丈夫ですかって。もう大丈夫です。ね、もうそんなのもあんま気にしませんから、ってね。こっちとら。で、じゃあ何持ってけばいいですかって話で。エプロンだけ持ってきてくれれば大丈夫ですよって。もう包丁とかも全部用意してありますんで、って言って。なるほど、と思って。それもありがたいよね。うち、普通のなんていうの？万能包丁みたいなさ。そんなのしかないからさ。セラミックでできた万能包丁みたいなさ、そういう、もうよくわかんないんしか持ってないから。だから、ね、魚さばけるかどうかわかんないからね。ちゃんとそういうのも用意してくれてるってのがすごいありがたいなと思って。エプロンだけでいいって。他の講習とか行くと、包丁持ってきてくれって書いてあったりすんのよ。でも無理でしょ。その三徳包丁みたいなやつでさ、魚さばけっつってもさ。まあ、さばけるのかもしんないけど、みんなさ、魚さばく用のね、持ってくるわけじゃん。包丁をさ。で、俺だけなんかよくわかんないです。しかも、鉄でもないし、もう、セラミックの持ってっちゃうし、みたいな。それ、舐めてんですかっていう、言われちゃうからさ。そういうところもね、またよしかなと思って。で、そんなんでさ、当日、 ね、まあ行く前にまあまあエプロンだけでちょっと用意しなくちゃいけないってのあったから、100円ショップでね、買ってきましたエプロン。ダイソーで200円でしたね。100円ショップなのに200円つって。でも、結構しっかりしたエプロンが売っててさ。で、これだけでいいやと思ってね。で、それと、あとまあタオルだけ持ってって。ぐらいでね、行きまして。築地ですよ。13時、開始なので、まあ、12時50分ぐらいにね、着いて、で、まあなんかいろいろ準備したりとかもあったりね、すると思うので、と思って。まあ、10分前ぐらいに着けばいいかなと思って。で、行きまして。で、ちゃんと10分前に着きましてね。そしたら、俺しかいないんだよね。俺しかいないなぁと思って、その生徒さんが。これはどういうことだと思って。そしたら、何やら、今日来る人たちはなんか、みんなちょっとずつ遅れてるっぽくて。で、たまたま俺が一番だったってだけらしいんだけど。で、まあお店でね、入って、まあお金払ってね。で、店内見回すんだけど、狭い。残念ながら、ちょっと狭いね。で、その立ち飲みスタイルの店なのかな。1階は立ち飲みスタイルで、2階は座敷っぽかったんだけど、1階の立ち飲みのスタイルのところで、ドラム缶が3つ置いてあんの。で、そこの上にまな板が3つ置いてあんのね。で、そんな中でね、結構狭い中で、これやるんだ、と思って。で、なんか店内いろいろ見てたらね、なんか、釣り吉三平の色紙だったりとか、あとはね、小島よしおさんのね、色紙だったりとかね、飾ってあったりとかして。だから結構、ね、有名人も来るというかね、そういう店なのかなーなんて思ったりとかして。で、そんなんで待ってるとね、一人、女性の人が来てさ、したら、その店主の人と、結構親しい感じなのよ。あれと思って。常連さんかなと思って。まあそうだよね、と。常連さんはいるよね、と思って。で、なんかいろいろと店主の人と結構喋ってんのよ。なるほど、と。で、それをちょっと横で聞きながらさ、したら店主の人もさ、俺にちょっと話振ってくれて、で、今日どっから来たんですかみたいな。だからちょっと渋谷の方からちょっと来ましてです。で、ここでちょっと喋らないと、もう喋る機会ないなと思ってさ。で、今回ちょっと最近釣りするようになったんですけど、魚、触れないし、捌けないんで、ちょっとこういうところに来て、ね、いろいろと教えてもらえたらなと思ってちょっと来たんですよ。で、魚とかって、なんか釣ったりしたんですかって言われて。最近、ヒラメをちょっと釣りまして、ね、50センチぐらいのヒラメ釣って、つって。で、それもちょっと捌けなかったんで、友達あげちゃって、ちょっともったいないなーなんて、そんな話してさ。そうなんですね、みたいな話になって。で、ね、よかったと思って。これで、ちょっとね、店主の人に俺のね、その内情をね、ちゃんと伝えられたなと思ってさ。で、そんなんでさ、待ってたらさ、まあ、ゾロゾロと人が増えてくわけ。で、結構みんなグループで来んのよ。その、一人とかで来ないのよ。グループで、男女のグループだったりとか、女性のグループだったりとか、で来るんだけど、結構、その、家族というか、夫婦で来たりとかね、そういう感じが多いのかな、なんていう。ところでさ、でみんな顔見知りなの。来る人来る人、もう店主とも親しいし、その来ているお客さん同士もみんな親しいの。そう、もうコミュニティが出来上がってんだよね。やべえところに来てしまったと思ってさ、で続々増えてくのよ。そしたらさ、もう合計で俺含めて10人ぐらいいるの。10 12人中11人みんな親しいのよ。あれなんとかさんって久しぶりみたいな。なるほどと思って。俺が一番苦手なやつじゃんと思ってさ。俺が行きつけのね、バーとか飲み屋とか作れないのはなんでかっていうと、そういうもうコミュニティが出来上がってるところに入るのがもう辛いと。っていうのもあるわけ。だからそのパターン来たなぁと思って。全くの予定外というかさ、もっとね、魚のさばき方教室っていうぐらいだからさ、なんか、初めての人がね、結構いてさ、で、みんなちょっと今日初めて魚さばいてみるんですけど、よろしくお願いしますみたいな、そんな感じなのかなと思ったら、違うんだよね。もう、その常連さんみたいな人たちになってくると、もう5年とか、5年とかこの教室通ってますみたいなね、人たちがいるわけ。だ結局、目的として、魚さばくのももちろんなんだけど、その後その魚を食べながら酒飲めるみたいな。そういうのを楽しみにね。だアトラクションよ。魚さばくアトラクションにね、飲み放題ついてますよっていうところだから、それ毎月とかね、行ってたらさ、楽しいじゃん。で、家もね、そんな遠くなければさ、そんなの通っちゃうよねっていうところでさ、まあコミュニティが完全に形成されていたっていう感じなんだけど、でもまあやるしかないですからね、私もね、そこで俺も愛想笑いをねしながら、うん、参ったなーみたいなちょっと思いながらさ、でもちゃんとね、最初みんな集まってさ、じゃあこれから始めましょうって時にね、じゃあちょっと簡単に自己紹介だけでもっていう話になって、で俺だけ一人さ、知らない顔だからさ、だから自己紹介って話になって、でみんなね、なんとかですなんとかですってみんな言ってくんだけど、でいっぺんに12人覚えられるわけねえだろうって、まあ、11人か覚えらんないんだけど、まあね、紹介してくれて、でその後最後俺がさ、自己紹介して、で店主の方もね、店主の人も俺のことをね、簡単に言ってくれてさ、さっきその喋っといた小話ね、その釣り始めたんだけどとかね、ヒラメ釣ったんだけどとかさ、そういう話をねちょっとしてくれてさ、ねよかった、さっき喋っといてよかったーと思って、でそんなんでさ、で、じゃあ調理にね、調理っていうかそのさばき方教室で、ね、やっていきたいと思いますつって、じゃあまず今日の、お魚なんですけども、今回は、イワナ、イワナ合ってるよな、ちょっと待ってよ、俺急に分かんなくなっちゃった。イワナ、恥ずかしいですね、ほんとね、一気にド忘れする、もう自信持ってイワナって言えよって話なんだけどさ、でもイワナじゃねえ、なんでしょう、俺がいつも釣りたいなっつってるやつ、ワカシの次、ワカシの次です、ブリの前です。ですね、稲田、あれ稲田じゃん、合ってんじゃん、もうよくわかんねえわ。でも稲田だよね、稲田。うん。ちょっと待ってよ。若し、稲田、稲田。うん。合ってる。よくないね。そう。稲田です。じゃあさっき岩なつったか、岩なじゃ違うもんね。うん。稲田。ね、よかった。で、今回は稲田をさばいていきますって話になったの。で、でかいのよ。そのだって、若し、稲田、で、わらさ、ぶり、とかって、まあまあそういう出世魚なんだけど、まあなんか地方によってね、呼び方が違ったりするから、ちょっとなんとも言えないんだけど、 まあブリのちっちゃいやつよ。つってもでかいよ。何センチぐらいだ。30センチ、35センチ、40センチぐらいあるよ。でかいよ。40センチ未満が、じゃ、60センチ未満をイナダっていうらしいから。だからやっぱし、40センチくらいあったんじゃないかなと思うんだよね。でかいよ。結構。もう、ブリッとしてるからさ、本当に。で、今日は、このね、イナダを、さばいていきたいと思いますっていう話でさ。で、いや、よかったと思って。ね。もう、イワシとかじゃねえと思って。ちゃんとした立派なでっかい魚だと思ったのと、あと俺は釣りしてて、何を釣りたいかっていうと、イナダを釣りたいんだよ。青物が釣りたくて、その中でも、やっぱりイナダを釣りたいの。ブリとかはね、でかすぎちゃってさ、釣れないけどさ。やっぱブリの出世魚、出世魚としてね、まあ、イナダ。まあ、釣りたいじゃん。食べたいじゃん。思っていたから、その、俺が目標とするね、魚を今回さばけるってことで、すごく、ね、有益というかさ、実際釣ったらね、さばけるからね、こんなにいい魚はいないなと思って。もう、ラッキー。ね、ほんとラッキーしてんなと思って。で、そんなんで、じゃあ今日はね、イナダさばいていきますけど、って話なんだけど、ただ今日は、もう、頭と内臓は、外した状態のものを皆さんにはやってもらいますって言われて。ズコーっと思う。そこないんかーいと思ってさ。だって、その、頭を切り落とすのと、内臓を出すのが、きついから、魚さばけないわけで、もう触れないしさばけないわけなのに、その一番のウィークポイントを今回やりませんっていうね、ところでさ、いやまあまあ、いいかと思って。で、ただ、こんな風に頭を下ろしてね、内臓を取りますよっていうのは実演で見せてくれてさ、一匹だけ。で、やっぱり、そのエラをね、そのエラ開けて、エラのところ切って、で、なんか首を落として、みたいな。で、あと内臓全部ベーッ出してみたいな。やるんだけど、あれじゃあ実際やってって言われたら、ってなるんだけど、でもまあまあ、ね、追い込まれたら、そんなね、常連さんがいっぱいいるね、中でさ、一人、ね、なんだこいつ、なんでさばき始めないんだっていう目で見られたらさ、やらざるを得なくなるからね、絶対ね。だからね、まあまあ、その日は、まあ頭と内臓はちょっとやりませんでしたけども。で、みんな、各一匹です。なんか順番に、やったりとかじゃないです。半身やったら交代で、半身やったら交代でとかじゃなくてね、一人一匹をさばいていきますっていう。だから、かなりその40センチぐらいの立派なイナダを、でかいよ本当に。それを一人一匹さばいていくっていうねことなわけで、まあ、やり方はね一回見せてもらって、でこんな風に、3枚に下ろしていきます。で3枚下ろした後、あとまたね、あの中の骨もあったりするので、でそれも、取っていきますみたいな話でさ、まあ、いろいろとね、あの、教えてくれて。じゃあ、実際やっていきましょう、つって。で、さばき方教室の中では、その男性が、俺含めて4人。で、後の人は全員女性だったのね。だから、じゃあ、こっちであの、男性チームこっちでちょっとみんなでやりましょうか、って話になって、で、一つのテーブルは、男性チーム。で、後の二つは、女性チームが、グループ組んでね、やるっていう感じだったんだけど。そういうね、配慮。素晴らしいよね。みんなできた人間。本当に。素敵な人たちだったね、みんなね。 そうやってなんか気使ってくれてありがてえなと思って、俺も緊張してんのがね、バリバリ緊張してんのがね漏れてましたから。だそんなんでさ、で実際みんなね、さばき始めるんだけど、まあさすがにね、俺一発目でねさばけないんで、他の人のちょっとね見て学習しようと思って、で一人目の人はね、まずさばいてんのをちゃんと後ろで見てさ、こんな風にさばくのか、なるほどと思って、でも全然覚えらんないと思って、一回その店主の人がさばいたのを見て、でもう一人のやつを見て、でさらにそれがその人が終わって、でもう一人で二人目の人だねがさばくのももう一回凝視してみて、なんとなく順番覚えて、じゃあ三人目としてね、俺がちょっとやることになりまして、でも一匹渡されるわけ。おー、この丸々一匹俺がさばくんかいと思って、できるんかいと思いながらさ、で、まずなんかお腹にね、包丁入れて、で骨までね当ててみたいな、全部ガリガリガリガリつって行きつつ、行ったら今度背中からねまた包丁入れてガリガリやって、で下ろすと、で半分にするんだよね魚を。でそのでっかい骨ついてついてないので、ね、身が分かれて、でそしたら次そのでっかい骨ついてる方を今度またさばくと、その骨ついてる方をまたそれを2枚に下ろしていくっていう、それで、3枚ね全部下ろしますよっていう感じなんだけど、でそれもさ、まあまあちょっとね、初めてなもんですから私もね、ちょっと教えてもらいながら、で店主の人もね、俺がやるってなったらね結構ついてくれてさ、見てくれて、でこういう風にやるんですよとかね教えてくれてさ、でなんだかんだでまあいろいろとヒントもらいながらね、一緒にやりながらみたいな感じでやったんだけど、まあそれなりに、できまして、俺もあんま包丁ね、包丁っていうかその自炊をそこまでしないからさ、ほぼしないからさ、あれなんだけど、まあまあリンゴ剥いたりとかさ、そのぐらいはできるんでね、だからまあ最低限の包丁はまあ使えたのかなっていうところでさ、なんかね別にさ練習しまくったわけじゃないんだけどさ、急になんかまあ別にリンゴ剥けるのはねそんなすごいよすごくないよって話じゃないんだけど、いつの日か急にリンゴ剥けるようになったんだよね。なんでだろうねあれね。一人暮らし始めてからかな、やっぱ自炊してた時もあったんで少しの間ね。でその時にやっぱりちょっとうまくなりたいなと思って包丁さばきをさ、それで多分リンゴとかもよく買ってたんだよね、リンゴを剥く練習したくてとか、あとジャガイモの皮とかもね、ピーラーとか使わないで剥いたりとかずっとしてたから、それでね少し上手くなったことがあったのかななんて思ったりするんだけど、でまあ、そんなんでさ、まあ、なんとかかんとかね教えてもらいながら、稲田をね3枚に下ろすことは一応できまして、よかったと。で一旦3枚ねちょっとみんな下ろすまでやって、で、骨は捨てちゃいます。で、半身が2つ、ね、出来上がってますよって、3枚下ろしてね、骨の部分抜いたやつで、2枚ね、まだ残ってますから。で、その、1枚は、持って帰りましょうと。ね、お持ち帰り用。で、もう半身は、今回さばいて食べましょうって話です。でも、でかいんだよ。そうだって40センチぐらいあるさ、魚のさ、半身だからさ、結構、しかも肉厚でね、ボリュームあんのよ。だからさ、この量かと思って。 結構あんなと思ってさ。で、まあ半身はね、ちょっと、冷蔵庫入れといて。で、もう半身。で、今度はこの半身を、その中骨みたいなものを削いでいくっていう作業でさ。その半身だったものをさらに半身にしていくみたいな。二つに分けて、で、それを今度は刺身としてね、切っていくみたいな感じなんだけど、まあ、その前にあと皮も剥がないといけないのか。皮剥いで、ね、稲田は、鱗な、まあ、あるにはあるんだろうけども、結構つるんとしてる魚なんで、鱗を取ったりとかしなくて、その代わり皮剥ぐみたいな感じなんだけど、ね、皮をね、包丁入れて、で、ズッズッズッズッって、皮を剥ぐわけよ。で、入ったら、身を半分に切って、骨でも取って、で、二つになった身がね、できましたら、それを切って、刺身にしていくという。まあ、その流れでさ。で、やったんだけど、意外と、俺、皮、剥ぐのが、うまくできまして。稲田って皮が結構厚いからね、なんかそんな失敗しにくいっぽくて。だからなんか結構、キワキワを攻めてね、行ったんですけど。それでも、ね、皮を、あんまり切らずにね、もうスーッと行けましたんで、よかったと。で、そんなんで、無事、ね、みんな、魚の方で、さばき終わりまして。で、さばいたらね、そのさばいて、その刺身にしたら、さらにね、持ってさ、で、自分用のね、刺身を作るんだけどさ。結構なボリュームよ。だから、4人前ぐらい。4人前ぐらいは余裕であるよね、多分ね。だって、魚、でっかい魚の半身なんだからさ、そのぐらいあってね、いいと思うんだけど。結構みんなボリュームいっぱいでさ、で、出来上がって。じゃあ、できましたんで、じゃあこの後はね、自分で作ったお刺身飲み、食べながらね、ちょっとお酒を飲みましょうって話になって。で、ビールがいい人とかね、ハイボールがいい人とかね、日本酒がいい人みたいな、なんかいろいろね、分かれまして。で、いつもだったら日本酒なんだけど、なんか日本酒で手あげるタイミングを逃してしまって、なんかハイボールになっちゃってさ。ハイボールの人、方がいい、ハイボールがいい人ですよね。ちょっと手あげようと思ってハイボールになったんだけど。で、ハイボールね、飲みながら、稲田を食べるんですけど。うまい。稲田がうまい。やっぱ新鮮な魚だったからさ、生臭さも全くないしさ。で、やっぱ自分でね、さばいた魚だしって、ところでね、稲田うまいなぁと思って、油も乗ってるしね。だこれを釣りたいよと。これ釣ったら、俺はもう、ね、趣味魚釣り、いいでしょって思うんだけどさ。まだね、ヒラメ、ちゃんとしたのはヒラメ一匹だからね。だから、やっぱりもうちょっとね、頑張っていきたいなと思って。で、そんなんで、ね、稲田食べながらさ、みんな、おしゃべりしながら、俺は、ニコニコしながら話入っていけないからさ、わかる話もやっぱり入りづらいからね、ニコニコしてるだけっていうね、まあ、そんなんで、でたまーに話振ったり振ってもらったりとかしてさ、その時喋ったりとかして、ね、釣り行かれるって話ですけど何釣ったんですかとかね、どこ行って釣ってるんですかとか、何釣りなんですかとかね、なんかいろいろとお話ね、したりとかして。とかね、なんかそんな、こんなでさ。で、お酒もね、進んでいってさ。で、ハイボール、結局2杯ぐらいかな、俺飲んだの。もっと、ね、せっかくね、酒飲み放題っぽいんでね、飲んでもよかったんだけど。やっぱりなんか、飲みづらいというか、どんぐらい飲んでいいんだろうとかさ。思うし、あとなんだろう、飲みすぎちゃってもね、また良くないかなとも思うしさ、そんなんでちょっとセーブしながらね飲んで、 結局ハイボール2杯で終わってしまったんでね。まあ、飲み放題っていう中ではちょっともったいないことしたかなと思うけど。でも結果、その日俺何にも食ってなくて、一食目がね、稲田とハイボールだったから。そう考えると、まあ、セーブしててよかったかな、みたいな。その後もね、結構やっぱ飲んだことによってね、体だるくなっちゃったからさ。ちょっとあんま飲まなくてよかった、と思って。で、そんなんでさ、稲田ね、美味しくね、全部食べまして。で、結局、1時、13時から始まって、15時までって書いてあったんだけど、全部飲み終わって解散したのは16時。ちょっと過ぎぐらいだったから、結構飲んでる時間がね、1時間半ぐらい飲んでたんじゃない？食べて飲んで。だったんだけど、いやー、あれを楽しみにね、まあもちろん皆さん来てるんだけど、やっぱ初回の人間としては、やっぱそこで1時間半の飲み会は、ちょっと厳しいものはあったんだけど、でもみんないい人でさ、話も振ってくれてさ、いろんなね、面白い話も聞けたからさ、よかったんだけど、ちょっとね、やっぱ人見知りでさ、ね、ちょっと あんまり、その、社交的でない人間としては、まあ、よく頑張って乗り切ったな、みたいな感じだったんだけど。で、そんなんで、時間もね、来ましたんで、つってね、今日この辺でね、お開きとなります、つって、ありがとうございました、つって。で、じゃあ最後に、お土産もね、あるんで、それ持って帰ってね、食べてください、つって。で、お土産が今回は、その、佃煮とかじゃなくて、今回卵焼き。築地ってさ、卵焼きとかよく売ってんじゃん。ああいうので、でっかい卵焼き。ほんとお店で売ってる、でっかい卵焼きが、その、一個丸々と、あと、クッキーをね、そのもらいまして。で、それがお土産、今回。で、それにプラスして、その稲田の半身を、残ってるからさ、それも一緒に持って帰る形でさ。で、うちさ、冷蔵庫ないからさ、食べるしかないんだよね、その日のうちに。だからさ、さっき稲田半身食った後でさらに俺半身食うのかと思って。で、プラス卵焼きよ。重さとしては稲田の半身よりも重いんだよ。もうぎっしりなの。でっかい卵焼きあんじゃん、本当に。あれがもう本当一個丸々だから、でかいのよ。重いのよ。だからさ、これ、すごいなと思って。で、まあそれを家で食べなきゃななんて思って。で、一応解散してさ。ね、ありがとうございました。で、また次回来れるとか言われて。ちょっとスケジュール、ちょっと確認してみますつって。ね。まあ、もう行くかわかんないけど、でも、行けたらね、ちょっと続けていくのはいいことかもしれないね。こうやって人見知りも克服することにもなるし、魚のさばき方もね、ちょっと覚えられるし、っていうところでね、お酒も飲めるしっていうね、ことでね、で、安いし。これで5000円だったら安いよね、やっぱね。稲田だもん。稲田丸々一匹新鮮なやつをさ、さばき方教えてもらって、で、さばいて食べて、酒飲んで、で、でっかい卵焼きもらって、クッキーもらって、帰ってくるって。それは安いよ。正直。なあ、まあ、そんな感じでさ、で、終わりまして。で、その帰りなんだけど、まあ、この話少し続くんだけど、まあ、終わりましたけど、魚のさばき方教室は。で、俺、それ土曜日だったんだけど、次の日の日曜日、釣りに行く予定だったのね。でさ、釣りに行くから、毎回俺釣り行くときって、何かしらを進化させようと思ってんのね。毎回その一緒じゃなくて、今回はこれをちょっと変えてみたとかね。 今回はこのやり方をちょっとやってみようとか、まあ、何かしら変えて進化させてやっていきたいなと思って、で今回なんだけど、新しい竿ね、ロッドが欲しいなと思って、今使ってるロッドっていうのがその2年前に買った3000円のロッドなのね。3000のシーバスロッドってやつで、もうそんなのもうないんだよ。もう3000円で売ってるのは奇跡っていうぐらいの品物なんだけど、それをずっと使ってるわけ、2年間。正直もう新しいのにしてもいいんじゃないっていうぐらい使ったし、なんだろう、もう、まあ、初心者は初心者だけど、まあ、でも初級者じゃん。初心者から初級者になったと思うんだよね、一応何回もやったからだって、ヒラメも釣ってるわけだし、だからで2年もやったし、ここいらでロット欲しいなと思って。だって一回買ったら2年持つんだからさ、ここからの2年新しいロットでちょっとやりたいなと思って、で、いろいろ調べたの、ロットを。まあその竿ね、竿のことをロットって言うんだけど、でロットっていくつかそのなんか種類があって、でどんなのがあるのかっていうと、あの硬さ、長さとか硬さがあって、で硬さとかはライト、ミディアム、ヘビーっていうね、 L、M、H ってあって、なんかそれの組み合わせが結構あって、 L から始まり ML とかね、であとは MH とか、そういうのもあったりするんだけど、でそんなんでいろいろあるんだよね。で俺欲しいなって思ってたロッドが、まあ、結構調べたんだけど、そんなね俺高いの買えないよ、さすがに2万3万するロッドとかはちょっと買えないなと思って、で友達とかね、釣りする友達がこれいいよって、シマノから出てるコルトスナイパーっていうロッド結構コスパいいよなんて言って教えてくれたんだけど、値段見たらやっぱ2、3万すんのよ。いや、さすがにそれは手出ないよと思って。ね、俺が中級者になってたらいいよ、まだね。まあ、初級者だからさ。だから1万円しないぐらいの。それだって俺は結構、奮発してると思ってるんだけど。だから3000円、のロッドはさすがにっていうね、ところでさ、値段じゃないんだけど、だからもうある程度俺がこういうのが欲しいなっていうやつの中でなんとか1万円以内のものでなんかないかなと思って、で探すわけで、今回その一番思うところは飛距離。俺はねルアーフィッシングしてるわけなんだけど、ルアーフィッシングってそのね、ルアーをさ、糸の先端につけてさ、投げるんだけど、まあ、飛ばさないといけないわけよね。で、飛ばせば飛ばすほど、なんていうの、それはね、手前にね、10メーターしか飛ばなかったらさ、10メーターの範囲でしか魚がね、探せないわけなんだけど、50メーターだ、100メーターだね、飛ばせればさ、その飛ばした分だけより、ね、魚をね、探すことができるので、まあ飛距離っていうのはすごく大事だったりするんだけど、でも今のロッドだと飛距離があんまり出ないのよね。俺の技術ももちろんあると思うけど、ロッド自体の性能としてもまあ飛びづらいってのもあって、だからまず飛距離を出したいっていうのは一つ。だからロッドがちょっとしなるとかね、しなるがゆえにルアー飛ばせるとかもあったりすると思うんだけど、とかあとは使うロッ、ルアーの重さ、どんぐらいのルアーまで耐えられるロッドなのかっていうのもあったりするんだけど、俺今使ってんのが7グラムから35グラムまでの ルアーが使えますよっていうロッドなのね。で、俺、できたら 40g のルアーも投げたいなと思ってて。やっぱ 35g までって書いてあるからさ、まあ、28g とかのルアーを投げることが多いのね。28g の後が、やっぱ 40g になるのよ。だから、今までそれ投げられなかったから、で、ルアーが重くなればなるほど、飛距離も出るわけ。なので、まあ、希望としては飛距離が出る。で、40g のルアーが投げられる。っていうのが、まあ、大前提。で、これでいろいろルアー調べたところ、候補がね、一応2つに絞られまして。1つが、ダイワのルアーニスト。ショアジギングロッドってやつの、硬さが MH。だからミディアムヘビーだね。ミディアムより硬いやつ。っていうのが一つ。で、もう一個が、もうこれもダイワなんだけど、ダイワって、ね、ダイワって何って言う人もいるかもしれないけど、もう釣り具の世界では、ダイワっていうのはすごくメジャーなブランドです。だいたい、わかんない。二大巨頭になるのかな、わかんない。ダイワとシマノが結構有名なメーカーになってます。で、二個目の気になるのが、ダイワのリバティクラブシーバスってのがあって。で、これはシーバスの、シーバス用ロッドなのね。だからもうね、釣りって、釣る魚によってとか釣り方によって、ロッドが全然違うんだよね。その、すごい細分化されちゃってんのよ。ある程度この一本でいけるだろうとは思うんだけど、その、でもより、こういうのを狙うんだったら、このロッドの方がいいよとかって分かれてて。で、そのルアーニストってやつだとショアジーイングっていう釣り。で、リバティクラブってやつだとシーバスロッド。なるわけ。で、このシーバスロッドに関しては、硬さが M ってやつなのね。だミディアム。さっきのルアーニストは MH だから、ちょっと硬いんだけど、それよりも1個柔らかいというかね、ミディアムっていう、一番ど真ん中になるのかなっていうもので、この2つがいいなってちょっと思って。で、釣り具屋に行くのね。で、その、釣り具屋がさ、ちょうどその、魚のさばき方教室がね、築地であったんだけど、その、ちょっと離れたところなんだけど、日本橋にさ、釣り具屋さんが3つ集まってるエリアがあって、まあ、日本橋から神田の間かなに、上州屋っていうところと、キャスティングってところと、あとタックルベリーっていうね、その三つの釣り具屋さんがあるのよ。奇跡のね、うん、奇跡のエリアなんだけど。だからここでちょっと、俺が欲しい竿、ないかなと思って。で、さばき方教室のね、帰りにね、そこ行くわけなんですけど、で最初に、キャスティングっていうね、ところ行ったわけ。で、ここで、ちょっと見たんだけど、置いてあるかどうかちょっとわかんなくて、で、店員さんに聞いたら、あ、この、リバティクラブのシーバスってやつだったら、あるんですけど、ちょっと硬さがちょっと違うやつだったらありますって、言われて、俺 M のね、ミディアムの硬さ欲しいなと思ったんだけど、ミディアムじゃなくて、ML ってやつがあって、ミディアムライトってやつだね。だから、ミディアムよりさらに柔らかいロッドなんだけど。で、それだったら置いてたの。で、そもそもだよと思って。その、MH とかね、そのミディアムハードとか、ミディアムヘビーとか、ミディアムとか、どっちかにしようかなって思ったのに、それがさらに柔らかくなっちゃうのかと思って。ミディアムライト。どうかなっ って思ったんだけど、店員さんがそのケースからねロッド出してくれて、で実際にどんぐらい硬いのかみたいなのをねちょっとやってくれたんだけど、あこれ結構硬めですねって言われて、だから ML っていう硬さではあるんだけど、その中では硬い部類に入るっぽくて、でそのケース、竿が入ってるケースの方にもですね、表記があるんだけど、一応シーバスロットと書いたんだけど、ショアジギング対応って書いたの。で、まあ、何が違うのかっていうと、シーバスってスズキなんだけど、スズキのことをシーバスって言うんだけどさ、シーバスを釣るロットと、あとその、ショアジギングってあるんだけど、まあ、青物とかだよね。そういう、さっき言ったような、まあ、稲田とか、ブリとか、ね、そういう青物を釣るのがショアジギングなんだけど、その間ぐらいにライトショアジギングってあるのよ。まあ、さらにスーパーライトショアジギングとかっていう名前もあったりするんだけど、どんどん細分化されちゃってもよくわかんないんだけど。だから、ちょっとちっちゃめの青物だったら対応してますよっていうのが書いてあったのね、このシーバスロットの方に。だから、まあまあ、ブリとかは無理だけど、で、さっき俺がさばいたような稲田ぐらいだったらいけるっていうね、感じなの。だから、ありっちゃありだなーって、ちょっと思って。で、ちょっと考えますっつってさ。で、一旦出てきてさ。どうしようかなーなんて思って。で、まぁ、ちょっと他のね、お店も回ってみようと思って。で、上州屋行ってさ。で、さっきのね、ルアーニストとか、リバティクラブのロットってありますかって聞いたら、あ、ないですよって。もう、このシリーズは、本当になんか、メーカーにもあんまり在庫なくて、半年ぐらい、もう在庫、もう入ってこないですよ。いうような話されて、さっきあったがと、上州屋、多分ね、俺ちょっと記憶が違ったら申し訳ないんだけど、キャスティングっていうお店がね、ダイワのメーカーがやってたんじゃないかなと思うんだよね。グローブなんとかっていう会社なんだけど、ちょっと見てみようか。グローブライトだったっけな、グローブライトっていう会社なんだけど、そこがキャスティングのお店を運営してるだよね、多分ね。うん。2012年に旧キャスティング及びフィッシングワールドを吸収合併って書いてあるから、多分キャスティングっていう釣り具屋さんでは、そのダイワの商品っていうのは結構入荷しやすい状況だと思うんだよね。自分のところの商品だから。だからさっき、ロッドがあったと思うんだけど、普通の釣り具屋さんには、なかなか、その、価格帯のね、ロッドは入ってこないと。いうことで、そっかーと思って。これもなんか巡り合わせな感じあるなーなんて思ってさ。で、そんな話聞いた後に、今度タックルベリーっていう、中古の釣り具屋さん、なんだけど、で、そこに行ったんだけど、そこにはあんまなくて、あとお店がちょっとちっちゃくて、渋谷のタックルベリーとかは結構広いんだけど、日本橋のタックルベリー狭くてね、ちょっともう、いいやってなっちゃって、探すにも探せないぐらい狭くてさ、で、どうしようかなと思って。で、もう一回、最初のね、キャスティングの方に、ちょっと戻るんだけどさ。まあ、悩んでんだけど。ただ、ちょっと一押しがあって。っていうのが、なんかね、ペイペイ払いすると、中央区でね、中央区のお店でペイペイ払いすると、20% キャッシュバックされるんだって。っていうのがあって。で、 このキャスティングではそれ対象らしいの、ちゃんと。ってのもあって、そう考えるとだよ。つい先日、その、マイナポイントで5000ポイントもらえてますよと。で、プラス、この、新しいロット。まあ、これ9500円くらいするんだけど、まあ、約1万円じゃない。20% 返ってくるってなったら2000円返ってくるわけじゃない。したらさ、まあ、5000プラス2000円でさ、7000ポイントはさ、まあ変な話、ただみたいなもんじゃない。そしたらさ、まあざっくりだけどもね、まあ、2、3000円ぐらいで、新しいロットが手に入るということになるわけなので、これは、ちょっと後押しされて買っちゃおうかなってちょっと思って。で、結局私、ね、ちょっと、お目当てだった、ものではちょっとなくなりましたけども、今回、リバティクラブシーバス 96M っていうね、96ML っていうやつを買いました。新しいね、ロットを手に入れまして、で、やっぱりね、新しいのは、ちょっと変わるんですけど、今まで使ってたやつがね、3000のロットに関しては、重さが 189g だったんだけど、これが新しいやつだと 180g。ちょっと軽くなる。で、プラス、長さなんだけど、竿の長さが今まで270センチだったんだけど、だ2メーター70センチね、だったんだけど、新しいロットがですね、2メーター90センチ。だから、長くなるのに軽くなるっていうね、ことで、さすが、ちょっといい竿。まあ、ちょっといい竿つってもね、これが2万3万の竿になると、多分、全く違うんだなと思うんだけど。あれだよね、自転車と一緒だよね。竿もさ、カーボンでできてるからさ。だから、ねえ、そのレース用の自転車とかってめちゃめちゃ軽いじゃない。もう7キロとか6キロとかそのぐらいのね、軽さの、やつもあったりと、あったりすると思うんだけど。だからさ、ほんとそこのさ、まあ、1キロぐらいの差とかね、自転車で言えばさ、随分違うわけじゃん。っていうのと一緒で、やっぱ竿もね、ほんとその何グラムっていうのが軽くなればなるほど、まあ、高くなるみたいなのはあるんだろうなーっていうね、ことなんだけどさ。そんなんで、でもパワーアップしたからね、と思って。あと不安なのは、どんぐらいその、竿が柔らかいか、ってことなんだけど、まあ、今までの竿がね、ガチガチなのよ。硬くて、しならないの、あんまり。だそれもあって、なんかルアーもね、飛ばないのかな、なんてちょっと思ったりもしたんだけど、今回ね、ちょっと自分が、想定していたものよりもちょっと柔らかいタイプの ML っていうね、ミディアムライトっていうね、そう、硬さなんで。これがね、ちょっとどうなるのかってところではあるんだけど、まあ、ちょっと楽しみだね。まあ、そんな、武器をちょっと手に入れましたっていう。まあ、そんな感じでございます。まあ、ようやくね。まあ、こっから2年とかね、使えると思うんで、まあ、大事にね、ちょっと使っていきたいなと思うんですけど。で、そんなんでさ、無事ね、竿を手に入れたということは、次の日、釣りが待ってるわけなんですけど。いや、俺もね、釣りも次いつ行けるかわかんないなと思って。5月入ってからさ、わかんないじゃん。ゴールデンウィークとかになってさ、行けるかどうかもわかんないし。ね、その後もね、いつ行けるかはまだちょっと未定だったんで。だから、まあ、ね、行けるときに、もうベストを尽くそうと思って。で、ね、ちょっと釣り竿の方もね、ゲットしましたけどもね。で、次の日、釣り、本番なんですけど、まあ、釣りとね、合わせて、ラーメン食べ行くっていうのもね、一つのね、醍醐味になってまして。釣りとラーメン。 まあ、これがね、セットなんですけど。で、今回のラーメンなんですけど、もう釣りじゃねえんかいって話なんだけど、今回のラーメンなんですけど、今回も釣りはね、神奈川に行こうという話になったので、神奈川の杉田屋。ね、俺、最近ね、家系のラーメンばっかり食べてんだけどね、週に一回、ご褒美炭水化物として。なんだけど、あの、千葉にある杉田屋が、俺の中で家系ラーメン、一番うまいなと思ってて。で、その杉田屋の神奈川のね、お店があるんだけど、そこを行こうよってなって。前も一回行ったんだけど、で、今回は、その、朝一番のスープ。5時にオープンするんで、5時ジャストのラーメン食べようって話になって。だから、あの、もう釣りをする前に、ラーメン朝一番で並んで食べて、その後に釣り行くっていうね。その流れで行こうって言ってさ。で、それであれば、こっち出るのをね、3時半ぐらいには出ましょうって話になって。で、3時半集合ですよ。で、来ましたと。ね。車でね、友達がね、迎えに来てくれました。で、車乗ります。したら、友達がね、一つ、ちょっとお知らせがあるんですけど、何？って聞いたら、実は、神奈川の杉田屋、日曜日、お休みです。言われて、いや嘘だろうと思って、もう3時半に集合して朝一番でラーメン食う気満々だったのに、それが叶わないっていうね、そんなことに陥りまして、でもしょうがないなと思って、でも日曜日ラーメン屋休みなんてあるんかいと思ったんだけど、まあしょうがないよねと思って、じゃあもう朝はもう釣り行って、ね、朝まずめで普通に釣りして、で、お昼ぐらいにね、帰って、で、帰りに、神奈川の、なんか、美味しいラーメン屋さん、あればそこ行こうよって話になって、そうしようってなってね。で、出発するんだけどさ。でも、結果良かったなと思って。俺その前の日さ、そのね、家帰ってきて、魚のさばき方教室終わって釣り具屋巡りして、で家帰ってきて何したかっていうと、そのいただいた卵焼き、ね、でっかい卵焼き、ずっしりしてるやつを丸々一つ食べてるのと、その後に稲田も半身丸々食べてんだよね。だから俺一日で稲田、丸々一匹食べてんだよ。で、プラス、でかい卵焼き食ってんのね。もうその状態だからさ、もう、結構腹パンパンなわけ。そりゃそうだよね。あんなでっかい40センチちょっとぐらいあるさ、稲田食ってんだからさ、一人で。そりゃ腹もいっぱいになるわけだよ。だから、朝ラーメンつってもさ、少しお腹はね、減ってないわけ。で、まあね、3時半から1時間半ぐらいしたらさ、それはお腹空くかなと思ったんだけど、とはいえっていうね、感じだったんで、まあ逆に昼過ぎまで、時間が空いてくれたことで、まあちょっとお腹の具合はね、さらにね、空くから美味しく食べられるかなと思って、よかったなと思って。で、ちなみに、持って帰ってきた魚の半身に関しては、中骨も入ってるし、あと皮もついた状態で持って帰ったから、家帰って、復習も兼ねてね、ちゃんと皮剥いで。で、中骨もね、取って。で、無事、刺身にね、することできましたんで。うん、ちょっとレベル上がったなと思って。ね、まあ、これからは、まあ、家の近くにね、肉のハナマサあるんで、肉のハナマサって、一匹のもう結構でかい魚とかね、置いてあったりするのよ。だから、まあ、その時はね、頭と、 内臓だけ取らなくちゃいけないんだけどさ、それしますよ。ね、それしてできんのかな、わかんないけど、もう結構怖いな今想像するだけで。だけど、まあ、それをねさばいたりとかして練習もねしたいなと思いますけどもね。まあ、顔と内臓さえ取れちゃえばね、あとは俺今のところできる技術はね一応身につけたから、知識はあるからね、まだ技術になってないから、だからちょっと何度かね反復練習しないといけないと思うんでね、これからはちょいちょい食卓にね魚のね刺身がね一匹分、冷蔵庫ないからね、買った分全部その日食べないといけないからね、だからまあそれをちょっと食べないといけないんですけどもね、まあ、そんな感じで、ね、だからもう腹パンパンな状態でね、魚、家の中魚臭いんだよ今すごく。でゴミ捨ての日がさ水曜日なんだよ、だからさその土曜日に魚持って帰ってきたからさ、もう土曜日の夜、日曜日で今月曜日でしょ、で明日の火曜日でしょ、で水曜日の朝出すから、もう結構家の中ずーっと魚臭いの、ちょっとしんどいねところはありますけどもね。まあ、そんな魚おじさんの状態でね、まあ、出発しまして、ね、釣りの方には出発しますよ。で、5時45分ぐらいかな、釣り場に着きまして、したらさ釣り人だらけよ、こんなに釣り人いるんだっていうぐらい釣り人いたね。そのね堤防なんだけど、堤防なのかな、まあ、堤防なんだけど、で下にテトラポットがいっぱいあるんだけど、すごい長い堤防なのよ。何メートルぐらいだろうな、普通100メートルぐらいはある、もっとあるか、200、300メートルぐらいあるのかな堤防としては。なんだけどそこにもう等間隔でもう釣り人がもういるのよ、5時45分の時点で、朝のだよ、この時間でもう人いっぱいなんだと思って、でなんとかね隙間を見つけてね、でそこで釣りを始める準備してさ、で、ちょっとじゃあ今日頑張ろうっつってさ、でやるわけなんだけど、で新しいロットのね、披露ですからちょっと一投目じゃ投げるっつって投げるんだけどさ、あんま飛ばないんだよね。まあちょっと柔らかいなと思って、やっぱりロットが今までガチガチだったからあれなんだけど、ちゃんとしなるなと思って。で、そんなんでさ、ちょっとまあ慣れないからかなと思って。やってんだけど、で、一応28グラムのね、重さで、重りでね、投げてんだけど、あんま飛んでる感じしないんだよね。なんだろうね、と思って。だから、周りの人はもっとやっぱしいい音させてね、投げてるからさ、もっと俺もね、ちゃんと技術があれば飛ぶんかもしんないんだけど、そんなにねまだ今ようやくねなんかコントロールが良くなってきたみたいな感じだから、こっからね今度はこの飛ばすことに意識して練習しないといけないのかなと思うんだけど、だこの2年間そのあんまりしならない硬いロッドで投げすぎたせいか、それで投げる癖がついてるのもあると思うんだよね。だからさ、今度ちょっとちゃんとねしなる普通のロッドを手に入れたわけだからさ、これに慣れていかないといけないなと思って。で、まあ、ずーっと投げんだけど、俺は6時ぐらいからねずっと投げてんだけど、何時間投げても全然飛んでかないんだよね。むしろ前のちょっと硬い3000円のロッドの方が飛んでた説あるぐらいなんだけど、だから参ったなと思って、やっぱり練習あねしなくちゃいけないななんて思ってさ、でそんなんなんだけど、で飛ばないは釣れないわな、周りでも まあ、なんか、アジを一匹釣ってる人はいたかなぐらいで、あまり周りを釣ってないわけ。で、そんな中、朝9時ぐらい、友人が、釣れてんのかなって見たらすんげえ寝かかってんの。もう、ビュンビュンに寝かかっててさ、大丈夫ってぐらい寝かかってんの。で、寝かかり取れたっぽいのよ。で、取れたと思ったら、魚が釣れてるっつって。で、カサゴ、釣れてました。だから、寝掛かりだったのか、魚だったのか分かんないんだけど、でもあれは多分、寝掛かりからのカサゴなのか、カサゴが釣れて、それが根っこの方行っちゃって、それに根に引っかかっちゃったのかっていうね、感じなんだけどさ。多分、後者だと思うんだけど。で、カサゴもがっつり加えててさ、もう針が、なかなか外せないぐらいガッツリ加えてて。いいなぁと思って。やっぱね、何も釣れないで帰るのが一番悲しいからさ。だから、まず釣れたことにね、安心するよねと思って。で、カサゴ釣れてていいなぁと思って。で、結局1時ぐらいまでかな、投げて、13時ぐらいまで投げて。私は一匹も釣れず、友人はカサゴとヒトデかなを釣ってましたけど、っていう感じで、まあ残念なね釣果ではございましたけどもね、まあ新しいロットのデビュー戦ということで、まあもうちょっとね、頑張んないとなと思って、今度はねもう少し飛ぶように、今度ルアーの方もね、あの店員さんから言われたのがさ、このロッドなんだけど、そのリバティクラブシーバス 96ml って、これも対応のルアーとしては 7g から 35g なんだ。 40g って表記ないんだけど、店員さんが言うにはこの硬さだったら 40g 投げられますよって言ってて、なるほどなるほどなと思って、じゃあね、あの問題ないなと思って、だから今度ちょっと 40g のね、ルアーの方も用意して、よりちょっと飛ぶようにしたいなと思って。まあそんなね、ところなんですけど。まあ、反省は反省でね、ありますが、次にね、より進化してね、ちょっと望めればなと思って。だから、次はもうちょっと今度ね、投げ方とか、普通の投げ方はね、できる状態なので、より飛ぶ投げ方、ちゃんとね竿をしならせてね、飛ばす投げ方を身につけたいなと思ってるんで、 YouTube とかでね勉強してから次回はね臨みたいなというところなんだけども、でそんなんでさ、あのまあ、釣り終わったんで、じゃあラーメン屋行こうってなったんだけど、ラーメン屋いろいろ調べてさ、神奈川の家系ラーメンで美味しいところ調べたところ、なんと、まあ、食べログのね、点数っていうところで、点数が全てではないんですが、その家系総本山の吉村屋、食べログだと 3.79 なんですけど、それを超える3.83 っていうね、点数出してるラーメン屋があって、で、それが、家系ラーメン、虎吉屋ってところなんだけど、トラ吉がひらがなで、やは、や、ね、家。家か。トラ吉屋って家だっけ？間違った情報はよくないね。トラ吉、や、家、ね、合ってますね。家系だからやっぱ家じゃないとね、よくないですから。で、そこが 3.83 っていうね、まあ、ラーメンの100名店とかにもね、選出されている、まあ、そんなお店があるということでね、じゃあそこ行ってみようかという話になって行きました。で、悩むんだよね、いつもそのまあ、ご褒美炭水化物だからさ、1週間に1回のね、だからまあ好きな量食べていいんだけど、まあ、中盛りにするのか大盛りにするのか、 それとも中盛りのチャーシュー麺にするのか、大盛りのチャーシュー麺にするのかと悩むんだけどさ、でももう週に一回しか食べられないもんだしさ、でまたこの虎吉屋に来れるかどうかもわかんないし、まあいろいろ考えた結果、私まあ前の日にね、まあ稲田、でかい稲田を丸々一匹と卵焼き食ってますけど、もう虎吉屋大盛りだな、大盛りのチャーシュー麺だなと思って頼んでさ、したらめちゃめちゃ量多いのね。やっぱ家系って量多いよね。その大中小、大中小ってか波と中と大があったら、やっぱ大って結構ヘビー級だなって。いや中でよかったなって正直思ってるんだけどさ、食べた後でね。まあまあ量が多かった。だからベストは中盛りのチャーシュー麺か、もしくはただの大盛り、うん、でよかったなってちょっと思ってんだけどさ、大盛りのチャーシュー麺はやりすぎだったんだけど美味しかったです。まあこの虎吉屋ってところが吉村屋のそののれん分けっていうか、その派生で王道屋っていうねお店があるんだけど、この王道屋からの系譜のお店が虎吉屋なんだって。だから言ったら吉村屋からのね、あの流れを組んでるお店なのよ。で結構ファミリー層とかもいてね、子供とかも来て、まあ、近所の人とかも結構来るんだと思うんだけど、でそれでさ食べてて、美味しいは美味しいけど、まあ最後の方ね、食べ進めてってちょっとスープが冷えてきたりとかするとちょっとしょっぱさを感じるというかいうスープではあるんだけど、でも俺の中では、じゃあ吉村屋と虎吉屋どっちが美味しいのっていうと、どっちかなみたいな、どっちもいいとこあるからちょっと点数つけられないかなみたいな、同じぐらいって感じ。ただ個人的にはやっぱり千葉の杉田屋、ここの家系ラーメンがっていうよりも、ここのラーメンが美味しい、俺の好みっていう感じ。だから本当は家系ラーメンっていうと一応基準としては吉村になるわけじゃん。なんだけど俺的にはもう俺の中の、あ、これが家系ラーメンとして美味しいよねって思うのは千葉の杉田屋なんだよね。そんな感じ。ちょっと濃厚なね、濃厚なちょっとスープが俺の中ではちょっと家系ラーメンなのかなって思って、俺の理想とする家系ラーメンになってるから、だから吉村屋よりも杉田屋が好みかなってところなので、そこがもうちょっと頭一つ抜けちゃってんだよね。でその下で吉村屋と虎吉屋がちょっと争ってるみたいな感じなので、まあ今後王道屋とか、あとは他にも厚木屋とかそういうのはちょっとあったりするんだけど、その辺の、あとなんかね、渋谷に侍っていう家系のラーメンもあるらしくて、まあ、その辺もねちょっと手を出してね、ちょっといろいろ家系ラーメン楽しんでいこうかななんて思ってますけどもね、まあ、そんな感じでございました。もし神奈川住んでる方でね、虎吉屋あると思うんでね、ちょっと行ってみると、そんな並んでない、並んでるんだけど7人ぐらいいつも並んでるのかな、結構コンスタントに7人ぐらい並んでるんだけど、まあうまい入れ替わりでね、そこまで並ばずに、まあたまたまかもしれない、お昼時をちょっとね過ぎてたから、到着したのがねちょっと遅かったからね、食べ始めたのもね14時半ぐらいに食べ始めたんで、ちょっとお昼時は過ぎてたからね、空いてたのもあるかもしれないんだけど、そのぐらいで時間外せばね、 そこまで待たないでね、食べられると思うんで、おすすめのね、一杯かなと。普通に美味しい、美味しいは美味しいからね。ただその、塩味というか、っていうのがちょっと苦手だよって、しょっぱいのはあんまり好きじゃないななんていう人いたら、でもそれでも、最後の方にならないとそんなの感じなかったので、まあ美味しく食べられるかなと思うんでね、そんなお店もありますよっていうね、お話でございますね。じゃあそんなんで、ね、長々と、お魚ばっかりね、話してしまいました。ね、さばき方教室からね、釣り具屋巡り、そして釣り、ラーメンとね、まあそんな話してしまいましたけどもね。まあなんか、趣味が釣りになってそっから派生してね、魚さばいたりとか、ね、釣り具見たりとか、まあそういうのもね、いろいろ広がって結構面白いかなと思いますんでね。まあ今年はね、ちょっと釣りね、また、行ければなと思うんでね。夏ね、行くとね、日に焼けんだよね。しかもさ、マスクしてるじゃない、今。みんな。マスクの、跡が残るのよ。ほんと、マスク焼けっていうかさ、その。だから、マスク取ると、マスクしてたところだけは白いんだよね。その焼け方やだなーって思うんだけどさ。一応ね、その、UV カットみたいなさ、なんか、ね、日焼け止めとか塗ってさ、一応行くんだけど。まあね、ちょっと気をつけていきたいなとは思いますけどもね。まあそんな感じでございました。じゃあ、あと他にもね、今日喋っていきたいこととか、まあ少しあるんで喋りつつ、お便りもいただいてるからね、お便り読んでいきたいと思います。じゃあちょっと先お便り読んでいこうか。ね。お便り、ラジオネーム、ラジオンマリオンさん、パルさんこんばんは。前回パルさんのポルノ映画館、前々回だね、前々回のポルノ映画体験で思ったことがあるのですが、パルさんに近づいてきた人をなんとなくパルさんに重ねて考えてみました。日頃人と付き合うには積極性が大事とおっしゃってられていますが、その人もそう思って近づいてきたのだとしたら、結局積極性があってもダメなのではとパルさん自身で証明してしまったのではないでしょうか。その一方で近づいてこられた側のパルさんの方を女性として考えたときに、恋愛カーストというか好き嫌いの上下関係というようなものの上位の人かっこ好きだと言われる側の人は残酷なものなんだなと思ってしまいました。当時のパルさんは恐怖もあり、そんなことを考える余裕がなかったかもしれませんが、改めて振り返ってみるとどういう思いがありますでしょうか。また僕としては普通に聞いていたんですが、パルさんは家に帰ってからも恐怖があったようですね。心なしか前回の放送は少し声が震えているというか緊張されて、いなかったでしょうか。ひどい後遺症とならなければと思いますというね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあね、先日ポルノ映画館ね、体験してきましたけどもね、やっぱ隣にね、そのまあポルノ映画館っていうのはね、いわゆる発展場になっていると、男性同士の出会いの場になっているということがあって、で俺が行った映画館もね、まあもちろんそうでさ、で映画始まったら、もう、何人ものね、男性の人が、映画館をうろうろしてね、物色するっていうね。そんな状況に陥って、俺もちょっとビビってしまったんですけど。で、その中のね、男性の一人がね、俺の席の横に座りまして、なんかちょっとアピってきてね、さ、怖えと思って、完全にもう無視してね、映画を見てましたけど、まあ、これね、俺がね、常々言ってます。その、恋愛ってやつはさ、一番何が大事かっていうとさ、積極性なんだよねって。積極性がなかったからこそ今の俺がいて、積極性があったら、ちょっと違ってたんじゃないかなっ って思ったりはするわけ。なんだけど、そのね、俺の隣に座ったおじさんを俺だと置き換えた時に、おじさんは積極性を出してきたんだよね。ね、だって消極的じゃ何も生まれないんだから、積極的になんなくちゃいけないなと思って積極性を出して俺の隣に座ったのに何も実を結ばなかった。じゃあそれってどうなんですかと、積極性があってもダメなんじゃないですかってことなんだけど、でもまあチャレンジすることは良かったんじゃない。だってたまたま俺だからビビって無視になったけど、別にちゃんと出会いの場だと思って来てる人の隣だったとしたらね、俺がもし出会いを求めてる立場の人間だったとしたら、おじさんのことはチラッと見るはするわけじゃん。見はして、でそれで判断すると思うけど、今回見もしなかったから、それはね、俺も全くそれ求めてないからしょうがないんだけど、俺はただポルノ映画見に行っただけだからさ、出会いはね求めてなかったらしょうがないんだけど、だから積極性がやっぱあった方がいいんだよ。積極性なかったら何も生み出さないから。でたまたま俺に当たっちゃったからね、相手が悪かっただけであって、出会いを求めてる人の横に座ったら分かんないから、チャンスはね絶対あるわけだから、打席に立ってるわけだから、だから結果的にはってことだけど、でもやっぱり積極性大事だなって私はね思いますね、やっぱり。だからそんな感じですよ。であとちょっと恐怖がね、俺は恐怖をちょっと覚えてしまったけどもね、ちょっとね怖かったよね、ちょっと震えてたかね、それはね。もしかしたらラジオでも震えてたかもしんないんだけど、そんな気はなかったけどね、そこまでの後遺症はないです。今別に街を歩いても満員電車乗っても男の人を見て怖いなって思うことは今なくなったけど、当日だけはあったね。当日の帰りの電車とかはちょっと怖かった。まあそんなのもねありますよ。実際ね、ちょっと行ってみるとその気持ちはわかると思うわ。ぜひ家の近くにポルノ映画館がある方はね、冷やかしにならないようにね、冷やかしは良くないから、やっぱりそういうさ、ちゃんと真面目に出会いを探してる人たちも来てるわけだからさ。だから。なんていうのね、今回俺が行った映画館は2階席とかあるわけよ。2階席は完全に出会いの場で、1階は劇場になってるわけだから、だから2階席は行っちゃダメだよ、冷やかしだから。ただのね、だからそういう時は1階だけど、1階でも、ね、そういうことは行われるわけだから、まあそういうのもね、まあいい経験かなとは思いますけどもね。まあそんなところでございます。あとはいただいてますお便り、ラジオネーム羊ガエル水族館さん、パルさん、良い心の健康法があるよ。その名もメガ自己啓発だ。ビタミン C を摂取しまくるメガビタミンやオリーブオイル飲みまくる健康法みたいなやつだ。とりあえず読んでない自己啓発本を全部ガーッと斜め読みして片付けるんだ。でかい本屋に行って自己啓発本を適当に立ち読みしまくって、図書館に行って目につく自己啓発本を借り漁るんだ。読みたくない箇所や面倒なところ、難しいページは読み飛ばせ、目次だけ読んで目次だけ読んで気になっている箇所に飛んで、そこだけ読んで終わりでもいい。とにかくあらゆる自己啓発本をシャワーのように浴びるんだ。パルさんの心に何か劇的な変化があるかもしれない。荒領事だが試す価値はありだっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。メガ自己啓発、もう浴びまくるんだね、自己啓発をね。だからもうやっぱ丁寧に読んじゃうじゃん、本ってさ。もっと斜め読みしちゃっていいのにさ、でそれを本当に斜め読み、気になるところだけ読んで、で目次だけ読んで 目次読んでその中で気になるやつだけバーって読んでっていうのをもうじゃんじゃんじゃんじゃんやっていくと。で、自己啓発のシャワーを浴びると、そうすると何かね劇的な変化があるかもしれないぞっていうことだから、だからまあ本屋でもいいし、まあ図書館の方がでも気が楽かな少しね。だから図書館はちょっと古いんだよね本がね。まあ自己啓発なんて全部古いかね。もう昔から言われてるようなことをね結局焼き回しでね新しい本でも言ってるだけだから、そんな古くたってあんま関係ないかもしんないんで、図書館でちょっとね自己啓発本のシャワー浴びてみるのもねちょっといいかもしれないね。斜め読みでちょっと、まあホリエモンの本から始まり、俺あとホリエモンの本とか意外と読んでないからね俺もね。だからホリエモンコーナーから始めてバーって読んで、いつも同じこと言ってんなーみたいな、結果同じことしか言ってねえじゃねえかーつってね、で次行ってみたいな、心屋仁之助先生行ってね見て、そういうのね。あとはなんだっけ、斉藤ひとりさんみたいなね読んで、そういうのを繰り返してね、シャワー浴びてね行くと、来週の俺はねまた自己啓発に踊らされたね悲しいピエロになってると思いますけどもね。まあそんなのもちょっと荒療治でね、もしかしたらね変わってるかもしれないからね、いいかもしれませんね。じゃああといただいてますお便りです。ラジオネームどうも僕ですさん、東池袋にメイクデビューというお店があるのをご存知でしょうか。競馬好きな馬女の女性が店員で、競馬の予想や今話題の馬娘の話ができるみたいです。ぜひパルさんに潜入調査していただき、週末の競馬実況または馬娘ブレイ配信で素人馬女をゲットしましょうというね、お便りいただきました。ありがとうございます。メイクデビューっていうお店があるんだね。競馬好きな馬女の店員、女性店員で競馬の予想とか馬娘の話題がね、お話できるということなんで、馬娘の話できるのはありがたいね。やっぱ競馬はさ、正直あんまわかんないじゃん俺、詳しくないからさ。毎週で予想はするけど、詳しいのって言うと、全然詳しくないっすだから。なんで一応ね週末の予想ぐらいはできるからね。じゃあ週末の予想しながら、あと馬娘の話でも多いんじゃない。やっぱ馬娘が流行って、馬娘の話ができるところないかなーって探してきて、だからなんか今までは競馬新聞握りしめたおじさんが来てたのに、今はスマホを持ったオタクが押し寄せてる可能性あるよね。その中の一人として私ね、もう競馬新聞を握りしめてスマホも握りしめてるおじさんだからね、完全にね。その二刀流で行きたいと思いますけど、ちょっとこちらねメイクデビューとお店今度行ってみようかしらね。東池袋だからね近いし、ちょっとお値段とも要ご相談ですけどもね、1時間ね、1時間いくらなんでしょうかね。それによってちょっと行くか行かないかで、ね、決めたいと思いますけども、メイクデビューちょっとねチェックするべきお店のね一つかなとね思いますね。では、あとはですね、いただいてますお便り、今日お便りこれラストにしようかな。ラジオネームラジオンマリオンさん、パルさんこんにちは。前回のお便りでオートミールは炭水化物であると指摘させていただいたのですが、お米もそうですが、今持っている分は少しずつ消費していけばいいと思いますよ。フードロスの問題もありますし、もったいないですからねっていうね、お便りいただきました。ありがとうございますね。前回オートミールも炭水化物よってねお便りいただいたんですけど、まあ私もちょっと調べてみました。だからもちろんねオートミール炭水化物なんだけど、結局低 GI ってやつでさ、GI 値が低いのよ。だから、急な 血糖値が、血糖値が急に上がったりとかしないで、っていう食品だったりするのね。だからオートミールはいいよっていうことらしい。なので、炭水化物の中でもオートミールだったら食べられる。しかも、その、食べる量っていうのも、その、ご飯だったら一杯 150g とか 200g とかあるけど、オートミールって一食 30g とかなんだよね。だそういう、なんだろう、一回食べる量とかも少ないし、低 GI だしっていうところで、オートミールは良いよ、という風になっておりますんで、まあ私もこれからは、だから、まあ普通に食べられるかなって思ってるんで、普通に炭水化物だけどもね、オートミールは、ちょこちょことね、食べて、ね、行きたいと思いますんで。別にだから俺も完全に炭水化物を摂取しないっていうようなダイエットしてるわけではないので、できる限り少なくしていきたいなってところで、ご飯大盛り食べたりとか、ね、パスタ大盛り食べたりとか、そういうのはやめましょうと。ことなんで、まあその、オートミールだったらね、普通に食べても問題ないと思いますね。ダイエットとしてもいいし、栄養価としてもいいし。なのでちょっとオートミールはね、これからも、まあ摂取はね、していこうかなと思っております。まあできればね、筋トレとかもね、今度ちょっとしていきたいと思いますけどもね。そうするとね、より一層、ね、なんか、いいパワーを発揮するんじゃないかなと思いますけどもね。まあ、そんな感じでございます。じゃあ、あとは、ちょっともうエンディングのコーナー行かないで、このままね、終わりにしていきたいと思うんですけど、サクッと、今日他に喋りたかったことね、喋って終わりにしようかなと思います。今日喋りたかったこと、一つ。先週、求人応募しましたと話しました。不動産会社。落ちました。次。あっさり行くな、ですね。もうお祈りのメールが来ましたよ。悲しいかな。ね。で、次。アニメ。先週、2021年、春アニメ、ね、紹介しましたけど、全然見れてない。もうアニメが溜まって溜まってしょうがないね。やばい。本当にもう、だって、今、ね、プレイステーション3の方でさ、トルネっていうのを繋いでね、で、録画してるんだけど、もう満帆になっちゃって。見てなさすぎて。いつも見たら消してくんだよ。で、いいやつだけ残してくんだけど。もう何にも見れてないからさ、溜まりに溜まっちゃってさ、もう満帆でもう撮れませんよって出ちゃってるんだよね。まあ、そんな状態。ちょっと頑張って見ていきたいなと思ってます。あとは、今週の炭水化物よさよなら、ダイエット企画なんですけど、今週の体重なんですが、ちょっと増えてしまいました。やっぱ、ね、今日話した通り、稲田一匹と、でっかい卵焼き、ずっしりしたやつと、で、ラーメンね、家系ラーメンの、大盛りのチャーシュー麺食べちゃったら、それは増えちゃうよねってことなんだけど、先週が 63.2 キロ。で、そっから、今週ね、一番落ちた時が 62.2 キロ。だからちょっと落ちたんだけど、その後に、その、ね、食べまくって、65キロまで増えてしまいました。で、今日、ラジオ始める前に測ったら、63.5 キロ、なってましたんで、先週から言うと 0.3 キロ、増えてる状態です。まあ、稲田とちょっと卵焼きが誤算だったなと思うんだけど、ラーメンだけだったら、多分、先週よりもね、ちょっと痩せてたかなと思いますんで。まあ、そんな感じでしょうかね。来週はなんとか62キロ台をね、お送りできるようにね、ちょっと頑張っていきたいなと思っておりますよ。そんな感じかな。あと最後、今週ヤフオクで1個落札したんですけど、ブルーシードグッズを久しぶり 買いまして。もうね、その25年前の作品のグッズを買うってどうかと思うんだけど、いや、見たことないものがちょっと出てて。っていうのも、もうスタッフ用のね、資料みたいなのがあるんだよね。その、アニメ制作時に使ってたスタッフ用の資料みたいなのがね、ちょっと流出した。流出っていうのかな、わかんないけど、出品されてて。そんな見たことないから今までさ、ちょっと欲しいなと思って。で、落札しました。ちょっとお値段張ったんですけども、これはね、もう金輪際出てこない可能性もあるからさ、ここ逃しちゃうとちょっともう、ね、俺も昔で一回そのマガタマのペンダントってあるんだけど、ブルーシードグッズで、それを買い逃したことによって25年間その呪縛にちょっと縛られてるってところがあるんで、やっぱそれ辛いなと思ってるんでね、ちょっとここはちょっと値が張ったけどもね、落札しました。もう発送されたっぽいんでね、明日あたり着くんじゃないかなと思うんですけどもね、ちょっとそんなね、ブルーシートの、グッズがちょっと家に届きますってお話ですね。じゃあそんな感じでね、まあ、今日ねこの辺で終わりましょう。なんかもう鼻声だしね、なんかね途中から鼻声になってきたなと思って。まあそんなんでね、今日もなんか2時間半ぐらいちょっとお話ししてしまいましたけどもね、この辺で今日終わりたいと思います。で、来週はですね、5月3日の月曜日、ゴールデンウィークですね。まあ私あんまゴールデンウィーク関係ないんですけどもね、何やら今の職場はですね、ゴールデンウィークも稼働しているということだったんで、あんま関係なく働いてるんじゃないかなとは思うんだけど、最近でもちょっとね、シフト制なんだけど、入れる日入れない日がねちょこちょこ出てて、俺は入りたいっつってるんだけど、まあ、諸事情あってね、シフトのその組み方とかってもあったりとかして、なかなかそのフルで1週間週5で入れるっていう週がねちょっとなくなってきてるんだよね今ね。でそうすると、ちょっと収入的にきつくなってくるんで、もう本当に新しくね仕事の方をね決めないとちょっとまずいなっていうところなんでね、その間はねなんとかその仮想通貨でね稼いで少しでもね補填していかないといけないなと思うんですけど、まあそんなところなんでちょっと頑張ってね、仕事もね探していきたいなと思っておりますよという感じですね。じゃあ、まあ、そんな感じで、来週もね、5月入っちゃいますけどもね、ゴールデンウィーク中にね、よかったら聞いていただけたらっていうところでございますんでね、まあ、今週この辺で終わって、ね、来週に向けて、またね、ネタを探していきたいと思います。じゃあ、そんな感じで、今日もね、長い間ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよなら。